はい、それではですね、お時間になりましたので、セミナーの方を始めたいと思います。はい、今日はですね、門のセミナーの登竜門ですよね。今日は本当の自分と巡り合える日っていう形になります。で、今日のこの内容ですけれども、まずは日本の現状と近い将来の姿。この門っていうのが、なんで今必要になるのか。ここのところをお話していきたいと思います。次に 99% 以上の人たちに勝つと1億円の金融資産を持てる。まあ、今僕たちはですね、金融資本主義っていうね、世の中にいるんですけども、まあ、そこで、なんでこの門というかを活用するのか、なんで僕たちは、今学んでるのか、まあ、それを一言に言うと、やっぱりまずお金の面でね、解決したいっていうところがあると思うんですよね。それですんで、そこの部分のところを詳しく説明したいと思います。あとは、門そのものの基礎知識ですね。で、次に、己を知る、門の算数方法。そして次に、己を使いこなす、自分の門を使いこなすっていうところですね。門の活用方法、具体的な活用方法。まあ、こういう形で、今日ね、お話ししたいと思います。ちょっと4時間の中で収まるかってちょっと不安なんですけど、行きたいと思います。で、今日の講師ですけども、門協会認定アドバイザーですね。の、まず、太田香織さん。はい。太田香織さんは洋館門。そして、ですね、理系研究職の後、子育てのために自宅でできる仕事をしたいと思って、2003年に整体院を開業だと。で、今では、門鑑定を行いながら、メンタルブロックの解除と気候ヒーリングを主軸に行われています。で、拠点の方は、日本の金沢ですね。で、どちらもこれ遠隔でメールのみでもできるため、今顧客の方はですね、全国に点在している。3時の母です。はい。で、僕の方が真田孔明です。はい。月財門です。で、他では、絶対聞けない金を増やす究極の仕組み。こういうちょっと余談の名前の本がですね、角川から、出てます。で、僕の方は四柱推命鑑定士ですね。はい。四柱推命と、門を、四柱推命鑑定を門を活用しながら行っているって形になります。で、活動拠点は、まあちょっとフラフラしてるんですけど、マレーシア、ジョホールバルが家族が住んでいる拠点。で、香港と中国講習とかもですね。まあ、他にもいろいろアジア各国フラフラするんですけども、そういう形で、行ってます。僕はですね、二児の父。で、今日はうちの、12歳になる長女も、この門を学んでもらうためにですね、来てもらってます。はい。という形でいきたいと思います。まず最初にですね、日本の現状と近い将来の姿。ここのところがわからないと、なんで、普段の学校の勉強ではなくて、この門を学ばなきゃいけないか、ここが分からなくなってきます。で、ちなみに、我が家でですね、まあ、上は12歳下が10歳って形なんですけども、どちらにも学校の勉強は絶対するなっていうふうに、口を酸っぱく逆に言ってます。で、代わりに、こういう門学とかですね、をしっかりと学びなさいっていうふうに言ってます。それにはですね、しっかりとした数字に基づく根拠っていうのがあるんですね。ただいい加減にこのね、パパとしてのこの山間とかそういうことで言ってるわけではなくて、先々を見据えたときにどう考えても今、小学校、中学校、高校、大学で学べる、授業の内容よりもこの門学っていうところが必要になってくるっていうことが、わかります。はい。で、まず最初にですね、僕たちはその大多数の人たちは何で悩んでるかっていうとですね、まあ、その相談の大多数っていうのはこの本当の自分って何っていうところの部分に、関連することに集約されるわけなんですね。自分が何者かわからない、自分がどういうところが、長所でどういうところが短所でっていうのがはっきりとわからない、もしくはその自分が思っている長所、自分が思っている短所、これが、自分の仕事とか、の中で活かせるかどうかわからない、こういうところで、大多数の方々は悩んでいます。で、ではなんでこの世の中の大多数の人たちがですね、本当の自分というのを知らないのかっていうところに行くと、ここはですね、僕たちがこの信じてやまなかった勉強神話っていうところに全てが集約されます。それ勉強神話って何かっていうと、勉強によって能力っていうのは向上できると、あとは高い能力は大きな人的資本をもたらすと、で、大きな人的資本から大きな富が生まれる、まあ、という形で、お勉強しなさいっていうところがですね、日本全国で、様々な、ね、お父さんお母さんの口から子供たちに向けても、叫ばれてるわけですね。あの学校の先生から、親戚一同から、ね、もしくは、知り合いのおじさんおばさんから、 そういういろんな人たちが、子供たちを見るたびにお勉強してるの、お勉強の成績はどうなのっていう基準で語りかけてるっていうところがあるわけなんですよね。で、大人になってからもこの流れっていうのは続いてまして、皆さん自己啓発みたいな形でね、自分をこれ勉強すれば能力が向上するんだと、ね、そうすればいい職につけていい給料をもらえるんだっていうところの発想になってるわけですね。で、ちなみに、真田孔明のママ、ね、今66歳なんですけども、昨日もね、夜家族ぐるみですね、弟ファミリーと一緒に、孔明パパ、孔明ママと一緒にですね、食事をしてきたわけなんですけどね。はい。で、そこでもですね、やっぱり今さすがに僕にはね、勉強しなさいって言わないですけど、娘たちには勉強してるのと、まず最初に言ってくるよね。常に。で、それ、孔明ママの場合はですね、もうまさにこの勉強しなさいっていうふうに日本に推し進めてる方の側なんですよね。で、地方公務員教員職一筋。ね、教育委員会、日本のこの中枢が作ったところからブレイクダウンして落ちてくる、内容ですね。この教育委員会の指導要項っていうものが、教育委員会に存在してですね、それに基づいた内容を、噛み砕いて生徒たち、小学校の学校の先生なんですけどね、教えるって形になります。で、うちの母は一回本当は60歳で定年退職なんですけど、まあ、その後も週に3回だけ働かせてくれるみたいな制度があって、それで未だに学校の先生やってます。小学校の先生。はい。だから現役バリバリですよね、まだ。はい。で、僕がですね、僕と弟がいるんですけども、やっぱり小さい頃から何を言われてきたかっていうと、顔を見合わすたびにお勉強しなさいっていうところなんですよね。もうとにかく何かがあったらお勉強がすべて基準になっていて、お勉強しなさいと。あとはそのお勉強の結果ですよね。成績を、神奈川県だと歩みって言うんですけど、歩みの結果はどうだったのっていうところをもう常にこの聞いてくるって形になりますよね。まあでも残念ながら僕の方はですね、結果的にお勉強は一切しないで、一応高校と大学卒業したんですけど、まあ高校は、神奈川県の場合ですね、なんか知らないですけど、技能教科、だから音楽とか美術とか技術とか体育とかですね、こっちの方が2倍になんか評価されるっていう特殊な制度があってですね、そっちの方だけは全部できてたんで、お勉強は普通だったんですけど、それによって、まあ高校推薦。あとは高校入ってからはアメフトやってたんですね。で、あれが結構、まあ、一生懸命やっちゃって、それで大学は勉強では絶対全然いけなかったんですけど、大学はアメフトで入ったって形で、かろうじて、まあ高校大学を卒業したと。まあ、その後ですね、東証一部に上場している玩具メーカーに就職して、その後12年間、続けてきたんですね、サラリーマンとしての活動を。で、日本で4年、あとは香港、中国で8年間、という形で合計12年間サラリーマンをしていました。で、その後2011年ね、独立起業してマレーシアに行ってですね、門協会認定アドバイザーとして、まあ、活動しているって形になりますよね。ということなんで、ここわかると思うんですけども、今でこそこうやって僕、ふらふら自由に生きてますけど、ほんのつい、2010年の、12月の末までは、バリバリのサラリーマンだった。本当にちゃんと朝、7時には家を出て、夜は遅くに帰ってくると。就業時間中ね、ずっと会社の中で、働いてるっていうことを12年間ちゃんと続けてきました。はい。ということなんで、僕もですね、まさにこれまでの人生、この勉強神話っていうものを、信じてきて、それによって活動してきたって形になるんですね。まあ、僕の場合はですね、会社に入ってから、すぐにこの副業っていうのを始めちゃったんですよね。で、副業ビジネスっていうのを始めた理由っていうのは、実は高校大学まで、行ってですね、そして会社に就職したまでは、全くもって僕はですね、その外の世界でお金を稼ごうとか思ってなくて、普通にこの、就職した会社で、僕の父がですね、上場企業のサラリーマンをして、定年退職までずっとやって、一筋で転職も何もせずですね、副業もせず、一筋でやってきたっていうのも見てますんで、普通に就職した会社にずっとそのまま続けようっていうふうに思っていたわけなんですよね。まあ、ところが、入った会社でですね、最初の初年度にこのリストラが大量に始まって、途中で僕の上司って言われる主任係長、課長までもですね、1年の間に2回変わってるみたいな、そんくらいひどいリストラの状況になっていて、ある年なんかですね、1年間に3分の1の社員が入れ替わったと。 980人ぐらいいた会社だったんですけど、そのうち3分の1って結構相当なインパクトですよ。ほとんどいなくなるみたいな。30代後輩以上の人は、まあ、もちろんね、部長とか役員に勝ち抜けた人っていうのは残ってるんですけど、その中堅クラスで、うよいよしてた人たちがもう軒並みいなくなってきた。で、外から派遣社員さんと中途採用さんが入ってきたっていうところを見てきた。さらにその後ですね、すぐに、今度は違う会社と合併してですね、大量に血の入れ替えがされたっていうことになって、壮絶なこのリストラを見てしまって、あれ、これサラリーマンになったらね、安定した会社のサラリーマンになったら生涯ね、安定してんじゃないのっていうふうに疑問に思い始めて、そこからまあ副業に手を染めたっていうのがきっかけで、最初から本当に金儲けしたいとかそういうのは一切思ってなかったんですよね、僕の場合は。むしろ高校大学とかですね、お金のこと全然考えてなくて、とりあえずある金は全部使うということをやってきましたんでね、はい、全くもってこの稼ごうとかもあんまり思ってなかったですし、そういう環境で育ってきました。なんで、まあこういうね、勉強神話、結果的に僕は勉強自体はできなかったですけど、ね、それがある意味一本筋が通ってたわけですね、僕の人生の中で。親戚一同見回しても本当に自営業とかやってる人いなかったんで、みんな、サラリーマンか、公務員とかいう人たちばっかだったんでね、もう全くもってこの外の世界でね、活動するっていう常識がなかったわけなんですよね。なんでお勉強神話っていうのを信じてきたっていう形になります。はい。で、このそもそもお勉強神話の背景を、もう一度ですね、確認させていただくと、なんでこういうものが教育委員会の指導要項に載せられて日本全国にこのね、統一されてるかっていう形になるんですけど、やはりですね、この昭和の時代にその発端があるんですけども、日本国としてサラリーマンね、サラリーマンってのはこれ今回ですね、わかりやすくサラリーマン、給与収入を得てる人たちって形でサラリーマンにまとめてますけども、まあ実際は公務員とかね、そういうのも含めてサラリーマン、すべて給料を受け取ってる人たち、パートもアルバイトも、含めて、派遣社員さんも含めて、給料を受け取ってる人たちっていう意味でこのサラリーマンっていう形で今日はですね、お話を進めていきたいと思います。はい。で、このサラリーマンを大量育成するっていう背景があったわけなんですね。で、過去をですね、見てみますと、1960年、ね、に就業してる人、仕事をしてる人ですね、就労人口ともね、こういう形でも言いましたが、就労してる人、ね、就業してる人、こういう形、こういう人たちがですね、いたわけですけども、1960年は、経営者って言われる人たちが 50% 占めていました。日本の国の。で、サラリーマンって言われるね、人に雇われている状態の人たちが 50% でした。ということで、実は1960年の日本というのは企業大国みたいな、ね、形で、誰もが自分で仕事をしているという形だったんですね。だから軒先、店先、ね、家の前で本当になんかござかなんか並べてなんか売ってたり、ね、サービスを提供したり、ね、物、情報、サービスっていうのを提供していて、そういうことを皆さんがやっていたと。50対50だったわけなんですね、昔は。ところがですね、まあ2016年、今日時点での状況を見てみますと、総務省のね、統計局調べの、情報ですけれども、経営者っていう方が1140万人います。あとは人に雇われているサラリーマンが5226万人います。という形で、50対50だったものが大きくこのシェアっていうのが変わりましてですね、経営者が 17.9% で、サラリーマンが 82.1% という形で大きくシフトしたわけですよね。で、現在この日本にはですね、大手企業と言われるところは、まあ、一つの目安として上場しているかどうかっていうところが目安になると思うんですけども、この上場している会社がですね、3521社あります。一部上場企業が1953社。二部上場企業が542社。マザーズ、225社。ジャスダック743社。東京プロ、14社。ね。これはですね、日本取引所調べ。まあ、最新の情報ですね、2016年3月時点です。この数字はね、もちろん変動はありますけども、大企業って言われるところは、3521社ありますね。で、それで状況がですね、この大企業、上場企業で 働く社員さん、正社員さんは、今日時点でですね、約600万人います。600万人。ということは、日本全体のサラリーマンのうちですね、11.48%、8.71人に1人が大企業で働いているサラリーマンという形になります。で、あ、これは就労人口に対する割合ですね。就労人口に対する。だから勉強し、学校に行ってこの勉強してるだけの方々とかはね、そういう方々は入ってないです。あくまでも、就労して、就業している方々だけですよね。で、この中で、会社の、さらに上場企業の中のですね、会社役員さん、ね、経営者側の方にね、回る方々、経営側の方に回る方々っていうのが、会社役員さんがですね、現在、4万493人います。で、これは、サラリーマンって言われる方々との 0.6%、1306人に1人って形なんで、まあ、まさにこのね、トップエリートみたいな形で、数字的にも言うことができますよね。ちなみに、女性の方はですね、ちょっと状況が厳しくて、女性の方は、大体ですよ、大体、120万人の方が、上場企業の社員さんとして働いています。まあ、これはサラリーマン全体の 2.29%、43.55 人に1人って形になりますよね。で、その中でも、このトップエリート、超エリートの方に、言われるですね、女性の会社の役員さん、上場企業の会社の役員さんは 何人いるかっていうと、585人います。で、サラリーマンのですね、89,333 人に1人ってことで、もうどんだけエリートなんだという感じですよね。はい。で、ちなみに、ちょっと話が飛ぶんですけど、日本のタレントメーカーで、日本でこのタレントさんとしてね、芸能人さんとして活躍している、活躍してないかもしれないですけど、登録している女性さんね、女性の方、何人いるかというと、1万800人いますよ。で、こっちは550人に1人って形になるんで、まず最初にこの数字がわかるところは、まあ、いかにね、この女性っていうのが社会でね、平等じゃないかっていうのは分かりますよね。平等だっていうこの指針はいろいろ打ち出してますけど、こういう数値的に考えてみるとですね、めちゃくちゃ不平等ですよね。サラリーマンっていうところで対しても、男性のね、全体で見るとこの 8.71 人に1人がサラリーマンのはずなのに、女性だけをピックアップすると 43.55 人に1人しかいないと。で、さらに会社役員さんを見ると、ね、全体で見るとね、4万493人もいるのに、女性ってだけでこう見てみると585人しかいないっていう形になって、タレントになるよりも何倍も何十倍も難しいっていうのがこの会社員サラリーマンとして経済活動の中で、活躍する女性になるかっていうことなんですよね。はい。まあ、こういう状況になってるんですけど、まあ、トレンドを見るとですね、やっぱりこの勉強神話っていうところの背景にあるのはあくまでもね、日本の上場企業を支えるための人材育成のためなわけなんですよね。で、皆さん、まずは上場企業を目指しましょうと。エリートを目指しましょう。っていうところにあるわけなんですよね。で、そこにあぶれちゃった人は、中小企業に行きましょう。という形になってですね、とにかく国民全員、サラリーマンになりなさい。っていう、ね、行動指針、明確な行動指針のもと、この勉強神話っていうのが、日本の教育委員会を通して、公明ママのようなですね、学校の先生を通して、この布教活動が行われていたっていう形になるわけですね。で、こういうような、まあ、状況になっているわけなんですけども、ね、この50対50、1960年では50対50だったものが、今日では、この教育委員会のですね、活動の、おかげで、計画通りに、ね、経営者 17.9%、サラリーマン 82.1% っていうような、まあ、日本の世の中、経済の世の中っていうのが、誕生したわけなんですよね。で、ここから僕たちがですね、ね、僕たちがこの先、どうなるかって考えたとき、で、僕たちの子供たちの世代、ね、がどうなるかって考えたときに、で、果たして、この勉強神話に基づいたまま、で、その戦略術を組んだまま活動してっていいのだろうかっていうところが、まあ、次の課題になるわけですよね。例えば僕の場合40歳ですけども、まあ、仮に何歳まで仕事できるかっていうふうに考えた時にですね、 まあ大体一つの目安として周りの方々、諸先輩方の方々を見ていると、70歳っていうところがですね、一つの、この、ね、防弾になるかなっていうのがありますよね。それ70歳を超えると、特に男性の場合は、そこから先生きられるのかどうかと、平均寿命とか考えてもね、っていうのがあったり、頭が動くのかどうかっていうところもね、個人差があったりすると思うんで、まずは僕たちの次の目標っていうのは、70歳までどうなるかっていうところだと思うんですね。そうすると、今僕40歳じゃないですか。あとなんと30年間もあるわけなんですよね。30年間も何かしらの仕事をしてないといけないということになります。で、まあ僕の長女、今日来てくれてますけど、長女の場合は12歳ですよね。12歳ってことですよね。70歳まで仕事をするかっていうふうに考えた場合、残り58年間もあるわけなんですよね。だからこの58年間、ね、どういうふうに、そのね、何かを学び、そしてそれを仕事に生かして仕事をしていくのか、ね、この経営者になるのか、サラリーマンになるのがいいのか、まあどちらなのかっていうふうに考えていかなきゃならないわけですね。まあただ、まあこの経営者とサラリーマンの割合っていうのが、今後どちらのね、割合が増えているのかっていうふうに考えた場合、やはりですね、まあ、そこは、ちょっとひとまず置いといても、この日本の大問題としては、ね、女性が社会で活躍できるのかっていう基準で考えたときに、仮にサラリーマンになるっていう戦略術を取ってしまった場合、ね、公明長寿はどうなってしまうのかっていうのを考えたときですね、まず、やはりこのネックなのが、このね、女性はたったね120万人しか、上場企業のサラリーマンになれないと。しかもその中で活躍するっていうところの目安、一つの目安である上場企業の役員になるっていうふうに考えたときに、ね、89,333 人に一人しかなれない。もうなんか宝くじかなんかを引き当てるような割合になってるわけなんですよね。タレントになるものの、タレントになるのの何十倍も難しいんですよ。うん。で、そういうところにやっぱり考えたときに、もともとこの勉強神話っていうのは、サラリーマンにとして活躍するための内容なわけなんですね、すべての、この指導要項は。ということは、お勉強させて、上場企業のサラリーマンを目指させること。まあ、これはもうすでに、この女性っていうふうに見たときに戦略術として崩壊しているって形になっているんで、まあ、先々この割合っていうのがどうなるかはわからないんですけど、まずは。とりあえずは、サラリーマンを目指す道ではなくて、経営者の方。ね、を目指す道っていうのを歩ませる。で、そのために、やはりですね、この勉強シーンは、お勉強しなさいっていうことは、うちの娘たちに対しては全否定してるわけなんですね。はい。公明ママに会いに行くと、まあ、未だにね、勉強しなさいって言われて、ドリルどうしたのって、ね、ちゃんとドリルやってるのとか言われるんですけども、まあ、それはその時はイベントだと思って聞いといて。うん。で、あとは、まあ、そのね、やんなくていいからっていうふうに言ってるわけなんですね。でもその代わりにこうしてですね、今日門のね、このセミナーに、来てもらって、学んでもらう。まあそれは一重に、このね、経営者になってもらいたいからっていうふうに、あるわけなんですよね。はい。で、次にですね、じゃあ今後、この経営者対サラリーマンの割合、世の中はどうなっていくのか、っていうことを次に予想しなきゃならないんですね。僕でもまだ30年間もあるわけなんですよ。で、子供たちなんかはもう58年間も先あるわけじゃないですか。そうすると、ある程度先を見越して、10年後、20年後っていうのを考えて、行動計画を組んでいかないと、もうこれはね、本当に、いざその現象が起きた時っていうのは手遅れになるわけですね。現象が起きた時には先回りして、やはりこのね、そこで行動しているとすでに。で、後発の人たちに教えていくっていうぐらいの勢いでいかないとですね、まあ、うまく世の中は渡っていけないわけですね。で、先々っていうのを考えたときに、ちょうど今ね、実家が僕、東横線の綱島にあるんで、その近くでもある。あとは僕がですね、高校時代を過ごした、武蔵小杉っていう駅がね、あるんですけども、そこで、Airbnb っていうね、インターネットの民泊サービスですね。あれを利用して、高層マンションを、今、借りてます。ホテル代わりに。 で、まあ、武蔵小杉駅を拠点にですね、ふらふらと、まあ、活動しているわけですけれども、日本一時帰国の際ね。で、その時に、ですね、武蔵小杉のこのマクドナルド、武蔵小杉店っていうのがあるんですけど、ここがですね、僕が、まあ、学生時代も使ってましたし、あとは、未だにですね、まあ、僕の場合はこの MacBook Air に向かってパチパチするっていうのが、まあ、お仕事の中心になるわけなんですけど、まあ、その時に、ここに、ね、2階席っていうのがあるんで、2階席に電源がいっぱいあるんですよね。だそこに電源接続して、スマートフォンを通して、デザリングをして、インターネットに接続をして、パチパチやっていてるっていう形だったんですよね。はい。で、ところがですね、今回、行ってみると、なんとこの、マクドナルド武蔵小杉店が、閉店してましたと。残念ながら。で、この時に、改めて、ね、この、今後先々っていうのは、2020年以降の日本っていうのは、上場企業と個人事業者の逆転現象が起こるんじゃないかっていう予感をですね、ピンと来たわけですね。で、今後、1960年代では50対50だった、あの割合に、また再び戻っていくんじゃないかっていうことをですね、感じたわけなんですよね。かつてのように。で、それではなんで、まあこういうことが、たったこのマクドナルドね、武蔵小杉店で起こるのかというふうに、考えたときに、さらに調べ込んでいったわけなんですよね。はい。で、そうすると、まずこちらはですね、日本マクドナルド。マクドナルドは上場している会社ですんで、まあ売上とかね、内部のこの数字っていうのは全部この公開しているわけなんですよね。なんでこっちを見ていくと、売上高っていうのはですね、この2005年から8年ぐらいまで、ガーッとこの、ね、上昇していって、一時期はこの4000億円って形になっていたわけですけども、まあ、ここら辺を境にですね、一気に下降曲線に入っていってるっていう、状況になりますよね。はい。一時期4000億だったやつが、今だと2600億ぐらいですか。相当な減り方じゃないですかね。この規模がやっぱりでかいですからね。うん。はい。で、次に、店舗数の推移っていうのを見ていくと、店舗数自体は、まあ、そんなに、まあ、数百店舗しか減ってないと。まあ、数百店舗減るって結構インパクトだと思うんですけども、まあ、もともとのね、店舗数が3700ぐらいあったっていう形で大型なんで、まあ、今それが3164まで落ちてるっていう形になりますね。しかもここで気になるのが、この赤い線と青い線ですね。赤い線を見ると、直営店って言われる人たちが、どんどんと減ってってると。で、フランチャイズっていう人たちが、増えているっていう形になるんですね。これ何を意味するかっていうと、直営店の場合は、本部がそのままこの経営をね、責任を全部負うわけじゃないですか。労働基準法も含めて。あとは、ね、商品の仕入れ、売り上げ、ね、利益も含めて。そこをどんどん手放していってると、本部が。で、フランチャイズっていうのはどっちかっていうと、独立事業者同士の契約なわけなんですね。対等な契約なんですよ。あの、全員これ経営者なんですよね。フランチャイズっていうのは、相手は。独立、フランチャイズっていうのは、マクドナルド本部と、ね、店舗のオーナー。これが対等な独立事業者同士の契約を結んで、そして、まあ、看板とか、この商品を使わせてあげてるみたいな形になるわけですね。ってことは、その経営権をどんどんと、この他人に渡してってる。っていうことになるわけですね。だから、一見こうすると店舗数っていうのは減ってます。ちょっと減ってるだけですけども、この内情っていうのは大きく変わってるわけなんですよね。マクドナルドの場合。はい。次の資料。はい。で、次に、売上原価の内訳っていう形になるんですけども、まず、上を見ると、フランチャイズっていうところの収入原価っていうのが増えてってる、割合が。で、その他、まあ、経費とかですね、様々なところっていうのが減ってってる。で、労務費、人件費に関わるようなね、ところですよね、主には。ここも減ってってる。あとは材料費っていうものがどんどんと減ってってる。で、こういうところの数字が見て取れます。そうすると、ね、これが逆転現象をもたらすっていう根拠にもなります。はい。ね。 で、これっていうのは結構あれでですね、まず、ね、フランチャイズの、収入が増えてるってことは、どんどんと経営者が増えてってるってことになりますね。マクドナルドに携わる。で、逆に言うと、労務費が減ってってるってことは、サラリーマンが減ってってるんですよ。マクドナルドで働く。ね。で、こういう材料費だとかその他っていうのが減ってってくるってことは、マクドナルドが他の会社に発注している金額とかですね、が減ってってる。そうすると中小企業ですね。マクドナルドと取引できるのって、本当に個人商店とか無理ですよね。個人事業主無理ですよね。マクドナルド。今度は中小企業っていうところになって、上場は、まあしてる会社もあるかもしれないし、してない会社もあるけれども、かなり大規模な、事業を営んでいる、たくさんのサラリーマンを雇っている会社にしかマクドナルド発注してないですからね。そういうところの、売上利益も激減してくってくる。っていうふうに考えられるわけなんですね。しかもこれってずるいことに、全部 100% ベースでやってるから、なんかあんまり変わんないように見えるかもしれないけど、これさっき見てわかる通り、加工してたじゃないですか、こうやって。加工してる中でさらに減ってってんで、めちゃくちゃ減ってってるわけなんですよ、急激に。っていうことなんで、まあ、マクドナルドってなんか日本を代表するなんかフランチャイズじゃないですか。もう昔からあって。ね、日本のこの高度経営、高度成長のなんか象徴みたいなところもありましてね。マクドナルド店舗数がどんどん増えてって、みたいな。ね。いうところがあるんですけど、ここだけ見るだけでも、ね、いかに今後、サラリーマンが激減していくか。代わりに、経営者っていう人たちが増えていくか。っていうところが、まあ、増えざるを得ないかっていう、あれですよね。っていうところが見て取れると思います。で、なんでこういうね、だから、これから見てわかる通り、このマクドナルド武蔵小杉店で見てわかる通りですね、今後、ね、こういうことがですね、本当はありとあらゆるところで起こっていくと。飲食店で。で、上場企業っていうのがどんどん縮小していって、ね、そこで働く人たちも大幅に縮小していって、代わりに、ね、経営者が増えていくというところが見て取れるわけなんですね。はい。で、なんでこうなったのかっていうところを考えた場合、それも考えていかなきゃいけないですね。で、それを原因を考えていくと、こちらです。iPhone。まあ、スマートフォンでいいんですけどね。さまざまなスマートフォンがあるんですけど、まさにこの iPhone が原因になってるわけですね。スマートフォンが。で、今日もですね、まあ、電車で武蔵小杉から東京駅に来たわけなんですけど、まあ、電車の中見てると、まあ、朝早かったんで、寝てる人たちも多かったですけど、起きてる人は必ず、まあ、こういうような感じで、みんなスマートフォンをやってるっていうのがありますよね。で、僕なんかたまにしか、日本に帰ってこないんで、余計にその変化っていうのが見て取れるんですけども、最近来ると本当全員が全員 iPhone とかね、見てまして、びっくりしますよね。って言いながらも自分も見てるわけなんですけど、あまりにも見てると。老若男女問わず見てると。ね。さらに、歩いてる人たち、ね。もう、iPhone とか見ながら歩いてる人たちが多いと。これなんか単語で歩きスマホって言うみたいですね、最近だとね。歩きスマホをしてる人たちが多いと。めちゃくちゃ。と言いながら僕も歩きながらモンハンのゲームをやってましたと。今日も。はい。という形なんですけど、実はこれが、ね、マクドナルドの、ようなね、こういう上場企業に大きなダメージを与えてるんですよね。それは何かっていうと、ね、これです。食べログとか、こういう情報検索サイトですよね。最近これは若い人たちの傾向にね、若い人たちが中心になってどんどん傾向が広がっていってるんですけど、今例えばね、ランチで何か食いたいよって思った時、ね、昔だったら、まあ、例えば自分がよく知ってる土地だったら、ね、自分の好きなとこっていうのはある程度わかると思うんですけど、例えば僕が大田さんの住んでいる金沢に行ったと。ね。で、自分でランチ、ディナーね、場所を探さなきゃいけないっていうふうに考えたとき、スマートフォンが出てくる前の時代だったら、どうやって探すかというと、街並みをね、この看板だけを見て探していくわけですね、こうやって。なんか美味しそうなところないかな。で、そうするとやっぱり新しいね、土地に行ったときに、まあ、在門の僕なんかちょっとこの冒険するの怖いんで、ね、確実なところで抑えたいんで、知っているチェーンの看板があるとほっとしてそっちに飛び込むわけですね。 なんか怪しそうなね、美味しいのか、うまいのか、値段が高いのか、安いのか、店主が怖いのか、優しいのかもわかんないようなところに飛び込む勇気ってのはないわけなんですよね。立門の人とか違うと思うんですけど、飛び込んじゃうかもしれないですけど、そういうとこね。うん。僕はとりあえずそういう勇気はないんです。知ってるサインボードがあると、そこに飛び込みます。っていうことが、まあ僕がかつて金沢に行った時にあるわけなんですね。まあところが今の時代、僕が金沢に行ったとしたら、東京が金沢のなんていう新幹線ですか、あれは。北陸新幹線。ね。あれに座っていったときで、必ず iPhone を立ち上げて、金沢ランチうまいとことかね。そういうふうに検索しますよね。まあ、そうすると、こういうような情報サイトに当たるわけなんです。まあ、例えば今この東京駅周辺のランチたちになってますけど、これすごいのは800メートルね、県内のところとかも検索できるわけですね。東方県内で行ける場所。それで、まあ、ここに載ってる情報としては、まずこの5スターがどう、5スターでのこの評価。ね、たくさんの人たちの評価ですよね、しかもこれ。うん。で、さらにクリックしていくと口コミも見れると。個人個人の口コミも見れると。評価もね。あとはメニューも見れると。どんなメニューがあるのか。で、価格帯も大体わかると。ね。で、ね、写真もさらにクリックしていくと、たくさんのメニューを普通の人たちが撮った写真が掲載していると。で、その時には正直な評価もたくさん書いている。まずかっただ、うまかったの、店員の態度が悪かったとかね。もう様々なこと書いてあるわけですね。で、こういうふうな状態があったときに、上場企業が減っていくんですよ。なんでかというと、今まで、例えばね、この飲食店の場合ね、これなんで上場企業が有利かっていうと、この、商標、ブランドイメージ、ね、あと看板をもとに、バーっとこのね、マスマーケティングとか、まあね、地域密着型でバーっとこの一箇所にね、巻き散らすマーケティング法とかね、いろいろあると思うんですけど、とにかくこの認知力をバンバンバンバン金使ってです、資本を使ってですね、ね、やっていけば認知されると。まあそうすると、たくさんの人が認知すると、選択される確率が増えていく。っていうところで、どんどん上場企業が伸びていったわけですね。ところが、ね、こういうような形で、ね、それぞれの細かい情報まで見れてしまうと、チェーン店、まあ、それを運営している上場企業の価値っていうのは一気になくなっていくんですね。で、例えば、ね、チェーン店と謎の個人経営店っていうのを比べると、ね、まずこの食べログっていうのに検索したときに、チェーン店だと下位評価になってるんですね、どっちかというと。うん。で、なんでかというと個性がないし、味も中途半端だし、ね、値段も中途半端だと。で、逆に、謎の個人経営店、とかが、この上位評価を受けてる場合があるわけですね。まず個性があると。で、マニアックに美味しかったりすると。ね。全員には受けないけれども、ね、マニアックな自分には美味しい。自分には美味しいっていうね。あとは質に見合う価格。っていうところでですね、一気に謎の個人経営店が謎じゃなくなり、ね。こだわりの専門店っていうとして、一気に上場企業を単店ベースだと上回ってしまうんですね。で、こうしてくると、ね、みんな、やっぱり、検索した人は、チェーン店をサインボードで選ぶんじゃなくて、謎の個人経営店に、立門じゃなくても、挑戦できるようになるんですよ。僕みたいな臆病者でも、堂々とこの、ね、肩切って入ることができるわけなんですよね。で、この現象が恐ろしいんですよ。それまだこれ今日はね、マクドナルド、あとは飲食店というところをね、ベースに話しましたけど、今サイト検索すると、これがありとあらゆるね、分野に浸透してってきますよね。で、衣食住に関すること、ね、居住、食品、服飾、こういうところまでも、浸透してってますよね。最近びっくりしたのは不動産の売買も、もう一切このリアルの世界を通さずに、ネットだけで売買できるようになってしまったっていうのを聞いたりね。これもびっくりした部分ですね。あと最近服なんかも、店頭で買わないで、インターネットだけで買う人たちも増えてきていますよね。で、こういう流れがもうすでに変わってるわけです。で、さらには、このライフスタイルっていう角度で見たときに、ね、ライフスタイルっていうのは、生産、仕事中、ね、消費、余暇、プライベート。 再生産、家族生活っていうところにね、分担されるわけで、分けられるわけですけど、このライフスタイルっていうふうに見たときにも、その大多数の自分が何を選択しようかっていう選択のきっかけのときに、リアルの世界で歩く情報ではなく、インターネットでの検索っていうのがだんだんと、メインになってきてしまうんですよね。はい。で、そうすると、やっぱり、この時点で検索をした時点で、上場企業の優位性っていうのが、どんどんと低くなっていく。ね。何かこだわりを持った個人経営者の方が、優位性が高くなるっていうところがわかります。あともう一つ、ここが決定的なんですけど、なんで同じような店舗だった場合、中長期で見たときに個人経営者がっていうのが勝つかっていうところなんですけどね。個人経営者の優位性、一番重要なのは、右肩上がりが必要ないっていうことなんですよ。ね。例えば、マクドナルド。ね。こういうふうに加工食曲線を、加工をね、辿ってたとしても、ね。株主総会のときに、もしくは経営会議のときに、ね。このまま2分の1になりますっていう計画を、彼らが発表できるかどうか。っていうところなんですよ。株主の皆さんごめんなさい。もう来年決まってますと。来年、ね、80% 減になりますと。いうことを、彼らサラリーマンたちが言えるかどうかってことなんです。もう、大多数の上場企業って、創業者の方々、生きてない場合が多いじゃないですか。そうすると、全員が全員、サラリーマンの他人が作った会社を、単にこのね、役として受けただけの、サラリーマンが、決めてるわけなんですね。で、彼らはサラリーマン、創業者じゃないんで、ね、決定権っていうのは、話し合いのもとにやってるわけなんですね。で、後ろには、株主っていうのがいるわけなんですね。上場企業になると株式市場を通して本当にたくさんの株主の方がいらっしゃるわけなんですね。それで経営者としてサラリーマンとしてそこですいませんギブアップですって言った途端株が大暴落。で悪循環に陥っているわけなんですね。ってことは彼らは嘘でも本当はこれ無理だろうっていうのを分かっててもね、右肩上がりが売上は無理であっても利益は右肩上がりかっていうような経営と戦略術っていうのを立てていかないと成り立たないわけなんですね。でもこれって実は崩壊してるんですよ。人間の世界に右肩上がりで行くものっていうのは一つもないわけなんですよね。もうすべてがやっぱりですね、このね、どんなビジネスをやろうがですね、これはイニシエの世界から一緒でね、上がったものは下がっていくんですよね。で、その中で、ね、一番強いのってのはやっぱり個人経営の、ビジネスなんですね。なんでかというと、利益さえちょっとでも出てれば、最悪、ね、右肩上がりである必要はないわけなんですよね。調子いいときは調子いい。調子悪いときは調子悪い。っていう形で、ね、もう、あるがままに行動することができるわけなんですね。まあでも実はこれが経営者にとってすごい重要なね、経営哲学なんですよ。たくさんの経営者の人たちってなんかね、勘違いしてるんですけど、右肩上がりのね、ビジネスを作るのが正しいと思ってるんですけど、あれやった人みんな倒産してるんですよ。それで、やっぱり昨日なんかもね、昨日おとといなんかも、ね、44年間生き残ってこられた大富豪の方とね、まあ、明け方まで飲んでたわけなんですけど、2日間にわたって。ね。で、その方はなんで生き残るかって言ったら、右肩上がりにしなかったと。ゆっくりとやっていったと。いうところが、まあ、それね、ポイントなわけなんですよね。で、例えばですね、そういう視点で見たときに、まあ、地元綱島に僕が行ったらですね、必ず行くね、中華料理レストランっていうのがあるんですよ。そこ名前花上って言うんですけど、僕が、ちっちゃい頃学生時代からそこの焼肉丼っていうのが大好きですね。未だにこの綱島に行くと実家で飯食うよりもそこの花上で焼肉丼が食いたくなるぐらい美味しいんですね。うん。で、昔は、ああいうの上場企業に勤務した時は、なんてボロいね、定食屋だと。きっと貧乏してんだろうなっていうふうに、思ってたわけですね。でも最近見方が変わってきたんですよ。花上に行った時に。あれ？この親父めちゃくちゃ持ってんじゃないと思い始めたんですね。それなんでかというと、 親父がずーっとこれ経営してるわけじゃないですか、僕が赤ちゃんの頃から。生まれる前から下手すると。そこのおじさんが、花上のおじさんが。ね。しかも、店内の外装も内装もほとんど変わんないと。赤いテーブルなんですけど、ちっちゃい頃から今まで同じ赤いテーブルのままだと。下手するとコップもですね、水を入れるとお茶を入れてんじゃないかぐらいにちょっとね、濁ってると。洗ってんだろうですけどね。うん。で、メニューは全く同じ。それ店員の顔ぶれも、だからオーナーのおじさん、あとは、ちょっと、会計とか運んでくれるおじいちゃん、あとは、昔若造だった今中年のおじさん、この顔ぶれが全く一緒なんですよね。で、最近、レストランにもかかわらず、中華料理レストランにもかかわらず、まずはランチやってないと。で、ディナーだけ。しかも、土日やってないと。土日に行くと閉まっちゃってるんですよね。うん。だから、ね、子供たちにもそこ食わしたいんですけど、うまいよ、つって。そういう時に限って閉まってると。で、たまに平日でも、ね、予兆なく閉まってる場合もあると。いうところになって、かなり余裕の経営なんですよね。で、周りにはチェーン店とかがいっぱいバンバンバンって立ってるんですけど、ね、そこの入れ替えって結構激しいんですよ。あれ、この間ここ、ね、なんだ、焼き鳥屋だったのか、ラーメン屋だったのか、なんで焼き鳥屋になってんだろう、みたいなね。行くたんびに結構顔ぶれが変わってたりするんですよね。なのに、花上だけは変わんないと。うん。というところで、最近味方的に、もう存続できてること自体がすごいんだと。で、やっぱりね、ちょろっと最近会話すると、そのおじさん、すごい鋭いとこ、パーンってこのね、放ってくるんですよね。あ、実はこの人大富豪じゃないかって思い始めてきたんですよね。もうっていうところがあるぐらいですね。実は個人経営者って、このね、右肩上がりをね、望まない。ね、生き残っていくことだけを考えるっていうふうに、この視点を変えたときめちゃくちゃ強いんです。もう上場企業は目じゃないんです。だってこういうような形で、ね、カビじゃない外装内装とか、同じメニュー同じ店員、コスト何もかかんない。全部利益ですもん。うん。で、これで、やっぱりね、新しく外装を変えたりとかね、内装を変えたりとか、人をたくさん雇ったり、拡大しようとしたりすると、潰れるんですよ、みんな。この拡大しようとした人ってみんな潰れてるんですよね。急激に。だから、やっぱり拡大もせず、同じ店舗をじっくりと、ね、やっていくっていう風にすると、めちゃくちゃ強いわけなんですよね。これ、上場企業だとこれできないわけなんですよ。常に、右肩上がりを目指さないといけないわけなんですね。これちなみにビジネスっていうだけじゃなくて投資もそうですよね。で、最近ですね、まあ僕の母方のお父さんだからおじいちゃんですね。僕のおじいちゃん。まあ僕のおじいちゃんですね。だから娘たちのひいおじいちゃんですね。まあ、骨折したのを機に、老人ホームに入って、ね、今90歳以上の方なんですけど、まあそのおじいちゃんがですね、まあ幸福ニュータウンってところに僕が生まれる前からプレハブっぽい、なんか、プレハブとは言えないけど、なんか2階建てのアパートはね、12室ぐらいの持ってたわけなんですね。で、昔、なんでこのボラポートとか儲かってないんだろうなってずっと思ってたんですけど、最近になってほら、まあ、そういう風な管理とかそういうものを、まあ、3人娘がね、うちのお母さん含めているわけですけど、まあ、そういうところに話がね、落ちてきたりもするんですけど、最近気づいたのが、これずーっと簡単に言うとですね、同じ外装、同じ内装で、入ってる人たちは昔からですね、東南アジアの人たちばっかだったんですね。だから僕がちっちゃい頃とかそこに行くと、そこのところにね、農作業をちょっとそこでしたりしたんで、おじいちゃんがですね、そこについてって言うと、まあ東南アジアの人たちが、入っていらっしゃったという形なんですけど、投資っていうふうにね、考えた時にですね、まあ僕も不動産投資がするじゃないですか。ああいうアパートの形態が一番儲かるなっていうふうに思ったんですよね。拡大もしない。外装内装も綺麗にしない。ずっと同じところで同じような形で生きていると。でもなんとなくその埋まっているというようなやつですよね。家賃も高くすぎもなく、安くもなく。で、それ蓋を開けてみたら、やっぱりそれが元になっても相当金が増えてたわけですね。びっくりするぐらい。それしかないのに。でもよく巷だと不動産投資ガンガンやる人いるじゃないですか。ああいう人たちって、一見華やかに見えるんですよね。俺ビル持ってんだよとか、マンション持ってんだよ、一棟持ってんだよ。ね。そういう人たちがたくさん結構いるんですけど、実際、キャッシュフローベースで、収入ベースで聞いてみると、この間もちょっと聞いたらね、2億円ぐらい分ね、マンション持ってる人に聞いてみたら、キャッシュフローたったの30万円しかないんですよ。毎月。 実際にこの使えるお金ですよ。使えるお金です。キャッシュフローツーマの。ね。実際に税引き後の全部使えるお金が30万円しかないんですよ。そんだけ2億円ものリスクを張ってですよ。30万円しか使えないんですよ。毎月。で、なんか仮に部屋数が中途半端に多いじゃないですか。あと値段も中途半端高いじゃないですか。ね。あと一回綺麗に作っちゃうと、外装内装全部綺麗にしたままで維持しなきゃいけないじゃないですか。そう考えた時に、もうコストばっかかかってしまいながら、リスクばっかかかってしまいながら、ね、借りてるお金も2億円にもなっちゃってて、ね、毎月の返済もすごいもう、何百万円単位で出てくみたいなね、話になってて、それにもかかわらず30万円しか自分は使えない、っていうところですね。めちゃくちゃリスク高くて危なくて、もうちょっとなんか風が吹いて、なんか事件が起きただけでも飛んじゃうわけですよね、これ。で、こういうことっていうのは非常に危険なわけなんですよね。で、この間僕もマンション一軒、一つ持ってるんですけど、一部屋ね、そこはね、今、江東区の持ってるんですけど、びっくりしたのは、ちょっと床にね、誰か穴開けちゃったみたいですね。で、そこを直してくださいっていうふうに来たら、請求書ね、見たら、30万円しかかかってた。穴を直すのに。はぁって感じですよね。でも例えばこのね、おじいちゃんが昔からずっと何十年もね、もう40年以上50年ぐらいやっているこのアパート、ちょっとやそっと壊れたぐらいでね、最初が壊れてるでしょうという感じになって何もコストかかんないわけですよね。とりあえずこのポコッとへこんだ穴じゃなんともなんないですよね。よほどね、壁に穴開いたりしない限り。うん。ってことで全部利益なわけですね、こっちは。だこういうふうに見た時にわかる通り、ただ上場企業がね、仮にマンションとか不動産の投資をね、運用したよとした場合ね、この田舎おじいちゃんのようなね、経営ってできないわけですよ、投資っていうのを考えた時も。もう常に綺麗な状態のカビなマンション、必要以上に経費がかかるマンションしか経営できない。で、今の日本の人口っていうのが、まあ今1億2000万人いますけど、ね、今後下がっていくって言われてるじゃないですか。で、国が発表している資料ですよ。で、そこの国が発表している資料では、何パターンかのこのね、この折れ線グラフでね、想定が出てるわけなんですけど、一番やばい想定だと、100年後に、日本の国民がですね、3000万人になっちゃうみたいですよ。あ、これ国の資料出てますから、今度は探してみておいてください。はい。で、そうしたときに、ね、不動産ね、過敏な不動産持ってた人どうなると思います？これみんな倒産するんじゃないですかね。で、生き残れるのは、ね、設備投資も拡大もしなかった、ね、カビじゃない、ボロアパートを経営してた人。しかも、増やしてもない人。ね。そういう人たちだけが生き残れるんじゃないですかね。とすると、投資事業を行っている上場企業も全部軒並み潰れていくんですよ、これ。で、そこに働いているたくさんの従業員、サラリーマンの方もいなくなってしまうんですよ。恐ろしい世の中ですね。で、その時に生き残れるのが、もうちびちび、ちまちまと、もうカビではない、ね。表向きで貧乏社長と言われているようなね、人だけが生き残れるというところにあります。はい。で、今後、やっぱりね、こういうことっていうのはどんどん加速してきます。今日はね、マクドナルドを例に挙げてお話しましたけど、ね、ありとあらゆる業種業態で、ね、こういうふうに売上高っていうのは落ちてきます。投資事業をさっき説明した通り、投資事業をやっている会社も同じです。ね。で、そうすると売上原価の内訳を見ても、どんどんと独立事業者同士の契約になる、この第三者、個人事業主、ね、経営者の方々、っていうところの、に委ねる、売上利益を委ねる割合が上場企業は増えてきます。で、他のね、上場企業とか、中小の会社に発注する資材とか部材だとかね、様々な食材だとか、そういうものの、割合っていうのも減ってきます。で、すると、一社がこけると、他の会社もどんどんこけていくと。で、さらには、人件費、ね、これもどんどんと激減してきます。ってことは、サラリーマンの人数がどんどん減ってきます。っていう形でですね、まあ、これが日本の未来なわけですね。正社員、パート、アルバイト激減、取引先上場企業、中小企業の注文激減、ね、っていう形になってます。で、そうするとですね、ね、やっぱりこの、2016年、ね、就業者、総務省、統計局調べだと、経営者が1140万人いますよと。17.9% ですよと。で、サラリーマンは5226万名、ね、82.1% ですよと。これが、ね、まあ、10年後には、 このサラリーマンってところがね、半分ぐらいじゃないか、なるんじゃないかって僕言ってたんですよね。で、まあ、昨日、おとといってね、朝まで一緒に飲んでいた、まあ、大富豪の方がいるんですけど、44年間一度もね、飛ばさず生き残ってこられた大富豪の方がいるんですけど、あの方はですね、40年間以上、日本の国の中枢に出入りして、まあ、政治活動資金をね、ずっとこの支援されてこられたっていうわけで、あと世界中の大富豪からお金を集めて、上納するっていう役割も担ってる方なんですけどね。で、その方曰く、いや、10年じゃないよ、5年だよって言ってましたけど、スパッと。その方はちなみに、直感型の妖精門の方なんで、まあ、数字的根拠があって言ってるのか、ね、もしくはこう中枢の方がそう言ってるのかっていうのは、あれですけども、5年で半分になる。っていうふうにおっしゃってるんですね。だちなみに最近ほら、日本銀行でマイナス金利っていうのがあったじゃないですか。あのマイナス金利っていうこのね、やったことの意味っていうのは、実はここにね、一手があるんですよ。ね。あのマイナス金利、何を目的にあんなことをするんだか。ね。日本銀行の黒田総裁は、ね、妖精門でありながら、ね、月刊門が強く、そして妖精門強いっていうね、もうまさにこの天才肌の方なんですけど、あの方がね、バカなことやるわけないですよね。で、アジアでね、こんだけこのアジアを発展させたのは、あの方がですね、アジア局長をやってたからなんですよね。それで護衛転されて戻ってきたわけなんですよね。ほんと天才の方なんですけど、で、その方が適当にですね、やるわけないんですよ。ちゃんと意味があるんですよ。これ何かというと、マイナス金利にする。そうすると、日本でね、590個の銀行がありますけれども、590個の銀行が、今までだと、ね、日本銀行は量的指摘金融緩和っていうのはね、今年間80兆お金吸ってるんですよ。これ知ってますよね。80兆お金を吸ってて、ね、それを各銀行に融資をさしたり、ね、そういう形でお金をばらまいて、それで日本の経済を、活性化しようとしてるわけなんですけど、今までだと、いくらこの量的指摘金融緩和で日本銀行がお金をね、民間銀行を通してお金をすらして、発行してもですね、貸し出しって形で。みんな貸さないんですよ。リスク高いから、銀行が。それで余った金をね、日本銀行の口座の中に置いとけば、金利がどんどんどんどんこの金利稼げるから、超単位で言うとすごい金額稼げるわけじゃないですか。超単位で置いておくと。で、ここの逃げ場を立ったのがマイナス金利なんですよ。マイナス金利してもいいけど、じゃなくてマイナス金利になると、ね、うちに日本銀行に預けてもいいけど、ね、金払えよって話なんですよ。で、するとどうなるかというと、この民間の銀行は今後、ね、日本銀行に預けてもマイナスになっちゃうだけだから、貸し出しをしなきゃいけなくなっちゃうんですよ。民間の個人と法人に。で、この体制をまず第一波として作ったんですよね。で、次に第二波がやってきます。今度は、量的指摘金融緩和が80兆じゃなくて、まあ、これはちょっと責任の持てないね、情報なんですけど、まあ、その大富豪の会長がおっしゃってたんですけど、1年間に200兆、300兆、バーンって言ってましたからね、ノリで。で、するとどうなるかっていうと、ね、大量に金がばらまかれるってわけなんですけど、これサラリーマンやってる人はなんでこんなことするのかって見えてこないんですよね。これは何の意味かっていうと、ね、政府はもうこういうことが分かってるんですよ。日本の中枢の方々ってバカな演技をしてるだけでバカじゃないんですよね、実は。ね。本当天才集団の集まりなんで。で、その方々はこんなのも全部ね、予測できてるんですよ。将来日本がどうなっていくかっていうのは。で、今後ね、50対50にまた戻っていくっていう風な形になってしまうんですよね。人口が減っていくし。ね、iPhone がどんどんこのスマートフォンがもう勝手に止めようになるわけです、この流れは。全員スマートフォンを持って検索するっていう流れはね。で、そうすると、どういうふうになっていくかっていうと、ね、国民みんなにサラリーマンじゃなくて、昔のように経営者やれよと、個人事業主やれよと、ね、個人商店やれよと、ね、もしくは独立事業者同士の契約として、上場企業と対等な契約をしろよと、そっちの方に持ってきたいわけなんですね。国家の流れを。で、そのために、ね、マイナス金利、そして次に量的指摘金は、ドーン。っていう形になってるんですね。よく僕最近もね、セミナーとかで、ね、この創業融資、創業融資、創業融資、ね、北のセオリーとかなんかいろいろ言ってやってますけど、ね、それで実際にね、引っ張った人が続々出てきて、仲間だけでも今、だんだんと、観測してるだけでも3億7000万融資引っ張って、 仲間たち全体だと結構もう、まあ、まだそれでも10億以下ですけどね、結構なってきてるんですけど、今後この流れね、さらに増やしていくわけなんですね。それ何かというと、僕別にアンチ日本やってるわけじゃなくて、ね、日本の犬になってちゃんとやってるわけなんですね。中枢の犬になって。はい。何でかというと、それを育てないと、今後日本の未来がないからです。経営者が育てないと、雇ってくれる人がいないと、人全部炙りますよ。経営者が増えて雇用が増えるわけじゃないですか。で、既存のもう上場企業大きくなりすぎちゃって、もう減っていくだけなんですよね。サラリーマン社長しかいないんですよ、もうこの中には。そうすると、勇気、行動、実行力がない人たちばっかなんですよ。サラリーマンの属性の人たちっていうのは。ね、やんちゃなこと、バーンみたいなことできないわけなんですよね。で、そうなってくると、ね、彼らが下す決断ってね、みんながみんな頭やって計算でガーってやってるんでね、株価から逆算して全部計算してやってるんで、じゃあいらない人材全員切りましょう、バーッと。ね。え、投資先への、あ、じゃなくて何ですっけ、仕入れ先、高かったら全部ね、値段削れっつって。もしくは安いところ買えちゃえって。でもこれってひどいんですよ。ね、値段削っちゃったらその相手の企業泣くわけですからね。サラリーマン、多くのサラリーマンが職しないわけなんですよ。ね。だから、頭のいい決断しかできないわけなんですよ。上場企業の経営者っていうのは。そうすると日本の経済がどんどん悪化していくわけなんですよ。で、中小企業もね、ダメなんですよ。もう頭良すぎちゃって。個人事業主はね、いいのは、ね、損してもやる人も多いし、脇が甘い人とかもいるし、とにかくね、銀行が借りたお金なんてばらまいちゃうわけなんですよ。ほとんどの人たちが。でもこれで経済が活性化するんですよね。誰か、ばらまけば誰か受け取るんで。で、上場企業伸ばしちゃって、これ今ね、株主に持ってかれるわけですよ。日銀法が改正される前の、日本の国が銀行を持ってた時代、ね、橋本内閣の時に、改正されたわけですけど、あの前の時代だったら、政府がですね、全部コントロールしてて、上場企業に対してですね、儲けた金は株主に還元する前に、先にサラリーマンの給料、あとは設備投資、中小企業、ね、ここにばらまきなさいっていう指示を明確に出したんですよ。昔は。だから高度成長期の時に、ね、国民全中流階級みたいな形で、みんな儲かってわっしょいわっしょいやってたわけだね。ところが今の時代、日銀法が改正されて、政府と日銀が分かれた今の時代、ね、こういうふうに、今、景気めちゃくちゃいいんですよ、日本って実は。でも、サラリーマンの給料変わりました。変わんないんですよ。それはなぜかというと、儲けた金、企業を儲けた金は、サラリーマンへの給料、ね、設備投資、中小企業に設備投資、発注するね、中小企業に発注する設備投資よりも先に、株主に還元しなさいって話なんですよ。で、株主っていうふうに見たときにね、日本人が株主ないですよ、今は。ほとんど外国人企業、外国人投資家、ね、そういう人たちが、たくさんのシェアを牛耳ってきてるわけなんですよね。だから株価なんか、日経平均の株価なんか見ててわかる通り、外国人が売れば下がるし、外国人は買えば上がるし、ね、株価にもろに影響してるんですよ。だから、上場企業なんかいくら儲けたって、国民に還元されないで株主に還元されるだけなんですよ。でも、やっぱり上場してない会社、あとは個人企業、ここが儲かれば雇用が増えるわけなんですよ。ね。だから新たな層のサラリーマンっていうのが、中小企業で働くサラリーマンっていうのがまたできていくわけなんですね。これを今、日本の国は中長期にわたって打ち出してるわけなんです。で、ここを理解してこないと、子供に勉強しなさいっていうふうにね、言っちゃうわけなんですよね。うん、でも今日ここに来た、まあ世の中の大多数の人はそうかもしれないけれども、ここに来られたね、方々は、ね、自分自身に対して、もしくはお子様とかね、まあ親戚のこと、お子様でもいいですけど、その方々に対して、お勉強しなさいって言った瞬間に、日本の国に半目振ってるの分かりますよね。日本の流れと。戦略術として、そっちに行ったら死ぬよって方向に、この指示出しちゃってるわけなんですね。うん。これを冷静に考えていくと、もう勉強神話っていうのは過去のものだと。ね、思い出の一枚として、ね、心の中にしまっとくだけにしといて、あの時なんかこういうテスト勉強したなと。でも社会で役に立たなかったなと。いうふうに思い出の一枚にしときながら、自分自身に対して、あとは自分のね、家族、親戚、友達、仲間に対しては、お勉強しなさいじゃなくて、じゃあこの個人事業者としてね、自分が創業者として小さくてもいいから、ね、どうやってやっていくのかっていうところに、それに必要な学びっていうところに追求していかなきゃいけないっていうわけなんですよね。 で、今ですね、本当に個人事業者増加と追い風ってありますけど、ね。本当に逆に言うと、そっちの面から言ったら追い風なんですよ。まず銀行はいくらでも貸してくれるでしょうかね。方程式さえ知ってれば。方程式しないとダメですよ、ちゃんと。ね。黒字経営しなきゃいけないとかね。あと経営計画書を書けなきゃいけないとか、いろいろあるんですけど、方程式なんか決まってるんで、A4 1枚、ピランがね、数枚なんで、たったそれ。うん。ね。ここがまず重要になるんですけどね。だそれさえあれば、金なんかいくらでも銀行から引っ張れるし、いくらでもってのはちょっと大げさですけど、誰でも引っ張れるし、ね。学歴、職歴、関係なく引っ張れるんですよ。ちなみに、まあ、昨日も一緒に夜ね、飯食ったうちの弟。彼もですね、10年間勤務した、農業の仕事を辞めて、独立起業して、その時にですね、銀行から2000万円融資もらったんですよね。2000万円融資もらって、今、物販の事業をしてます。はい。で、この2000万円ってね、軽く言うと思いますけど、仮にサラリーマンが2000万円貯めようとするとですね、33.3 年もかかるんですよ。で、なんでかというと、サラリーマンの給料から捻出できる貯蓄、これはマックスでも5万円ぐらいじゃないですかね、月に。まあ、よほどの上級職になったら、結構給料もらえると思いますけど、上級職になればなるほど、今度服装もね、メンズ服の青木とかじゃダメなわけですか。なんかちょっと、高級イギリスディーラーみたいなところ行ってね、作っちゃったり、車もね、トヨタのカローラじゃない、なくて、トヨタのね、なんだろうの、クラウンとかね。ああいうの乗っちゃうわけじゃないですか、カビな車に。家もね、ボロアパートじゃなくて、ついつい一軒家とか買っちゃうわけじゃないですか。そうするとキャッシュフローというふうに考えたとき、システム増えちゃってて、みんなそれで5万円も貯金できない人多いんですよね。まあ、一つの目安として5万円としたときに、5万円かける12ヶ月は60万円。で、60万円かけるね、っていう2000万円にいつになったら到達するかって考えたときに、33.3 っていうのは出るわけなんですね。ってことは25歳から5万円の貯蓄を始めたも、ね、それが、終わることには、もう相当な59歳になっちゃってるわけですね。簡単に言うと。ね、59歳になってから独立起業しようかって言ってもね、結構大変ですよね。そこの、それまでずっと何十年か、33で3年も我慢してっていうのは。それだったら銀行からパーンと引っ張ってすぐ事業を始めるっていうのが、まあ正解なわけですね。はい。もういう形で、まあちょっとその方程式さえ知ってれば、ね、お金は貸してくれる。さらには、このネットのおかげで、上場企業をマスマーケティング、マス日本全土っていうふうに見たときには勝てない。けれども、ね、例えば、武蔵小杉だとか、ね、東京八重洲だとか、あとは、ね、金沢の、どちらでしたっけ？
金町。
そこの中では勝てるわけなんですよ。上場企業に対して。吉野家、天下の吉野家、天下のマックに勝てるわけなんですよ。ね。だからめちゃくちゃ追いかけなんですよ。この自分たちが、今いるところ。ね。で、そうなってくると、組織順応型のサラリーマンは、ね、いらなくなってくるんですよね。勉強心は崩壊。で、次に必要なのは、個性豊かな経営者です。ね。とすると、文学っていうのが、本格的に必要となされる時代になってくるわけですね。はい。で、次に、この個性豊かな経営者になるためにはどうしたらいいか、というふうに考えてた。まあ、ここでもう一つ考えていくのは、せっかく経営者やるんだったら、ね、ちょっとこの1億ぐらいのね、お金をつかみたいなっていうふうに思うわけじゃないですか。ね、1億円のお金って結構掴むの大変ですよ。サラリーマンで貯蓄して貯めようとすると、2000万円で 33.3 年でしょ？とすると、それの5倍でしょ？ 150年はかかるわけなんですよ。さすがに医学がね、スタッフ採用とかな、ちょっとできたとしても、150年行くのはちょっと僕たちだと難しいと思うんですよね。だから1億円貯めるの結構大変なんですよ。ね。で、それ、じゃあ1億円ためにはどうしたらいいかっていうと、すごい人にならなきゃいけないんですよ。簡単に言うと。一言で言うと、すごい人。ね。じゃあ、すごい人とそうでない人の差はどこから来るのかっていうふうに考えたときに、やっぱりこの世の中のゲームルール、人間としてのゲームルールっていうのを知ってるかどうかっていうところが重要になるわけですね。で、まあ、人間のゲームルールっていうのはどういうふうになってきたかというと、ね。まあ、人間は人類は今のところ20万年とか言われてるんですけどね。この今の僕たちの形態のような人類になってきたのがそういうような形で。ね。20万年っていうふうに言われてきたんですけど、その20万年の歴史を紐解いていくと、ね。これまず生存ゲームの時代っていうのがありました。 これは地球上の動物と人の生き残り合戦。ね。他の肉食動物に人間が捕食されないように戦いながら、オスとメスが生殖活動して生き残っていくというような時代が、もうかなりの年数あったわけですね。相当な年数。うん。だその前もまあ、クロマニヨン人だったり、北京伝人だったり、いろいろあるんですけど、そこを入れるともう何百万年って形になるんですよね。うん。かなりの時代ありましたと。ね。で、人間は他の動物くんたちからファーストフードって言われたんですね。足は遅いし、木には登れないし、みたいなね。そういう時代がもうたくさん続いてて、まあ、どんどん動物くんたちのファーストフードのように食べられてきたのが人間なわけですね。うん。まあ、そういう時代がありました。まあ、それに勝ち残りましたと。知恵を使って。で、知恵を使って、勝ち残ってきた次に訪れたのが、殺人ゲームの時代だと。ね。人と人との生き残り合戦。ね。いい土地には限りがあることが判明したと。ね。動物さんとか、こういうのは動物を取る側ですかね。植物だとか、ね。農作物とかそういうのを、取れる土地には限りがあると意外と。ね。人と人との、ね。そうなってくると人と人とか殺し合いをしてそこを奪い合ってくる。で、その中で殺されないように生き残りながら、相手を殺しながら、ね、自分が生き延びて、オスとメスが、ね、生殖活動して生き残るっていう時代が次に来ました。この時代も相当長いです。ね。で、ここはですね、もうつい最近の話になってくるんですけど、資本主義、民主主義の時代。まあ、この時代はですね、ゼロサムゲームの時代になってきました。ね。お金っていう共通の指標となる、ね、通貨っていうのができてですね、まあ、これの絶対量っていうのは世の中にある絶対量っていうのは決まってるんで、そのお金を試行錯誤しながら、ね、社会秩序を構築しながら、集団を構築しながら、ね、まあ、その中でも少しでも高い序列を手に入れながら、そのお金を、限りあるお金を奪い合うっていうゲームですね。うん。でも、この時には主に、目に見える、手に触れられる、五感を通して感じられる、ね、物質世界の中で勝負を、争ってきたっていう時代が、まあ、ついてましたと。でも、ここそんな長くなかったんですよね。で、その流れを受けながらも、今はどうなってるかっていうと、またシフトしてですね、次のところに。情報金融工学の時代。これも同じく、取り合いですよ。世の中のお金には限りがあるんで、そのお金を取り合うゼロサムゲームですよね。で、豊かな社会では生存に関する不安を解消したと。食べ物、我慢すれば何でもあると。ね、実は食料に困ってないと人間は。いくらでも作れると。で、金融と IT テクノロジーの進化によって、目に見えない仮想空間が戦いの主流になったと。ね。いう感じですよね。で、この仮想空間が出てくると、僕のように、一日一歩も動かずして、何か仕事ができてしまうような時代になってしまった。労働っていうものがなくなってしまった。ね。パチパチのこの指先だけで、サーバー世界に接続して、何かができるようになってしまったと。一日の活動の大多数がそこになってしまったっていうね、ところですよね。はい。そういう時代になっています。で、基本的には、世の中ですね、民主主義、資本主義っていうと、普通の一般の人たちは、平等っていうところをですね、重きに置いて、ね、平等だ、平等じゃないっていうふうに、まあ、騒いでるわけなんですけど、でも実際ですね、これっていうのは、何を意味してるかと、勝つのも負けるのも自由なんだよっていうところが本当の意味なんですよね。民主主義、資本主義の。ここ、手のひらの表と裏で表裏一体なんですけど、ね、この捉え方を間違えただけで人生大きく変わっちゃうんですよ。平等っていうふうに考えるのか、勝つのも負けるのも自由っていうふうに考えるのか、で、結果の違いが明確になってしまうんですね。はい。なんで、まあ、こういうゲームルールね、民主主義、資本主義っていうね、ところは、まあ、引き続き今の時代もありますけれども、ね、ここのゲームルールを逆の意味から理解をして、勝つのも負けるのも自由っていうところから理解していくのが、やっぱり僕たちのですね、共通の目標だと思うんですよね。はい。で、簡単に、1億円の金融資産を持つってことはどうなのかっていうことをですね、今の世の中の状況から逆算して考えたいと思います。ね。そうすると、99% の人たちに勝つと、1億円の金融資産が持てるっていうふうに逆算的に考えられます。で、なんでかというと、日本はですね、1億2000万人の人口がね、いるわけですけども、そのうち1億円の金融資産を持つ人たちが、だいたい120万人いるとされていると。最近だと量的金融緩和の影響でもっと増えてるかもしれないんですけど、まあ、ちょっと前までだったらそういうふうに言われていたと。正確な人数はわかりません。ってことは、逆に言うとその、 ね、120万人の中に自分が何かをして入れれば、結果的に銀行口座なのか、ね、証券なのかっていうのは分かりませんけれども、金融資産1億円っていうのが持てると。ね、サラリーマンが150年労働して、ようやく手に入れられる金額の、持つことができるっていうふうに考えられるわけですね。で、これが、もちろん99人に勝つよりも、999人に勝つよりも、9999人に勝っていった方が確実な路線で金融資産1億円になるわけですね。うん。これが、何の道で勝つのかっていうのは、それぞれのね、得意分野、得意なことを中心に勝っていくわけなんですね。はい。ね。で、さらに今の状況下、昭和の時代だとサラリーマンをしていても、ね、会社が、勤務してた会社が上場していく。三部上場だったら二部上場、二部上場、一部上場になっていくとかね。あとは上場した会社がさらに拡大をする。で、もらったストックオプション、持ち株買いみたいなのもらったやつがバカーンと上がる。これによって一気に億万長者になってしまったって人もいます。はい。ちなみに僕の、まあ、おもちゃ会社に勤務した時も、グループ企業に、ハピネットっていうね、流通の会社があったんですけど、近い企業ね。そこでね、現金7億円、今の世の中で取った人がいたんですよね。昭和時の時代じゃないのに。それどうやって取ったかっていうと、IT バブル起こったじゃないですか、IT バブル。あの時に、なんか知んないですけど、そこをね、おもちゃの単なる流通をしてる会社なんですけど、ね、昔ながらのやり方で、ハピーネットってネットって書いてあったんですよ。株価がバーンと上がってったみたいな。で、その時に、一人だけ売り抜けた人がいるんですよ。サラリーマンの中で。会社辞めて、パーンと。7億円を手に入れて、カナダに移住した人がいるんですけど、でも、全社員の中でたった一人だけ連れてきたの。他は、そのまま、うわーって億万長者だって見てたら、うちに、IT バブル崩壊大暴落。で、夢から現実に戻ったと。真面目に仕事しようと。いうふうに戻ってたと。いう感じなんですね。だそんだけ社員にたくさんいても、やっぱり一人なんですね。そういうことできる人。うん。だから全員に勝ったわけです。全社のうちに彼が勝ったわけです。社長よりも勝ったわけです。たった一人の社員が。ね。うん。いい形になります。だこんくらい、やっぱりね、ね、勝つっていうのは難しいことなんです。全員勝ちたくても勝てないんです。勝てるときって一瞬だったりするからね。こういうふうに。まあ、こう、という形になるんで、サラリーマンでですね、まあそういう、昔はそういう夢もあったんですけど、もうなかなかそういう夢ってないわけなんですよね、サラリーマンで。うん。ね。それこそもう宝くじに当てるより難しいぐらいの勢いなんですよね、サラリーマンでこれをやろうとすると。うん。で、今後流れ的に、個人事業者っていうのが活躍する時代にやってくると。ね。で、その時に、じゃあどうやって、このね、99人よりも、999人よりも、9999人よりも、勝っていくのかっていうところがね、僕たちの課題になるわけですよね。はい。で、次に、まあ、すごい人の共通点っていうのは、この内臓、ね、東洋医学でいう、ね、肝臓、肝、心、脾、肺、腎っていうふうに東洋医学だと分かれてますけど、ね、それぞれの能力、ね、この潜在能力っていうところが、重要になってきます。内臓の強さ、簡単に言うと。ね。で、まあ、人間はですね、まあ、みんな全体的に見てくるんですね。一定の動きをし出すんですね。こう近くで見ると、それぞれ個性があって、ね、自由意志かなんかによって、自分が今この、考えて決断しているように思われるんですけど、これが遠目で見てくるんですね。見れば見るほど、一定の動きをしてるんです。で、その証拠に皆さんもですね、ね、Google とかで検索したりすると思うんですけど、Google のね、管理画面とかに行くと、その、広告出す方の側の管理画面とかに行くと、キーワードね、例えば、東京、セミナー会場とか検索すると、何人がそれを検索してるかって全部わかるんですよ、月ごとに。で、そういうふうに見ていくとですね、どんなマニアックな、どんな自分しか検索しないだろうような単語でも、意外と検索してる人がもう何百人何千人もいるんですよ、同時にしかも。検索してる人が。ね。一回僕はですね、放送事故って結構検索したりとかもするんでね。これ放送中に起きた事故みたいなね。こんなマニアックな単語をね、検索するやついないだろうと思って放送事故って調べてみたら、
何万人もいたと。意外と、メジャーだったという感じですね。そういうような感じで、自分はこれはもう超マイナーだと思っても、意外にメジャーだったりするんですよね。うん。で、人間は遠くから見ていくと、この一定の動きをしだす。では、例えば、僕たちもあると思うんですよね。部活やってた人なんか、100人とかのね、ところでやってた人なんだけど、よくあると思うんですけど、中学校時代の部活、高校時代の部活、高校時代の部活、大学時代の部活、まあ、それぞれね、100人ごとのこのね、一人見ていくと、なんか同じような人がね、同じようなこと言ってるんですよね、いつも。うん。いると、必ず。同じようなところでどうやったり、同じようなところで怒ったり、ね、そういう人たちがいると。これ会社に入っても、なんか見たことあるやつがいるな、みたいなね。で、相手を予測できるんですよ。こういう顔の人はこうだろうとかね。この人怖そうだなとかね。うん、この人なんか短気そうだな、この人優しそうだなって。この感覚がなんかしなきゃ身についてるわけですよ、僕たちって。うん。ってことは、同じ人ような動きをした人がいっぱいいるんですね。一定の方程式によってどんな人も動いてるってことが分かってるわけなんですね。で、この、ちなみに、ね、僕たちの人生によって大切なのは、ね、中国の方のね、数千年続く歴史の中では、このまず、生まれながらによって決まる能力、これは命っていうふうに言われてますね。で、後発的に変わる能力は運。ね。で、集団に属すること、いる場所とかね、時間によって変わる能力は風水。っていうふうに言われています。はい。この、風、命、運、風水。っていうのが、まあ、外的要因みたいな形で、まあ、あるわけなんですけども。ね。で、これに、じゃあ自分自身は何かっていうと、結局人間はですね、この中国数千年の歴史によると、ね、内臓によって構成されてるっていう。人間のすべての、物質はですね、このね、5つの、ね、さっき言った、この肝、心、脾、肺、腎っていう形で、分けられるわけなんですね。うん。で、よく僕なんかが肝臓、腎臓の強化が重要ですよって分かりやすくね、この全部言うと、単語として言うと、なんか分かりにくくなっちゃうんで、このうち、肝臓と腎臓ってところはね、まあ仕事で結構ね、これがあると強いとね、活かせるんで、で、そこだけをピックアップして肝臓腎臓強化励もうぜっていうふうにキャッチコピーで言ってたりするんですけども、ね。まずこういう内臓のメカニズムっていうのも重要になってくるんですね。勝つためには。この内臓もですね、相対的に強ければ強いほど勝てる可能性が増えてくる。っていうのがあるわけなんですね。例えば、肝臓っていうところ。ね。これは肝はですね、肝臓だけを表すんじゃなくて、筋肉、神経、ね、筋膜、靭帯。こういうところがね、肝に含まれるわけなんですね。で、これどういう機能を持っているかっていうと、肝が弱ると思考能力が低下したり、ぼんやり無気力になったり、ね、血液に関するところだと、まあ女性の方だと生理不順になったり、視力障害、手足のひびれ、軽減、めまい、吐血、筋肉もしびれ感、ね、引きつけ、爪の変形、あと目の充血、目のかすみ、目の乾燥、めまいとか、あとはね、下痢とか生理痛、嘔吐とかね、こういう、情緒不安定になったり、イライラ、怒りっぽい、うつなどの症状が発生するっていうふうになるわけですね。だ精神状態と、この内臓の状態っていうのは密接に関係してるわけですね。で、逆に肝が強くなるとどうなるかというと、ね、集中力、判断力、計画性、ストレス耐性、決断勇気、ね、勇気行動実行力が上がっていくと。で、血液も、血を全身に提供して活性化、筋肉も、ね、関節運動が円滑に行える。視力も良くなる。ね、組織も元気になる。循環が良くなる。って形になるわけですね。はい。で、これがまず、肝です。はい。で、腎っていうのもあります。肝腎、強化の腎。腎も腎臓のことだけ言ってるわけじゃなくて、骨、軟骨、骨の中枢の髄、脳、生殖器、耳、一部では膵臓も含まれるという形になってますね。で、これもですね、まだ腎が弱ってると、精神的に飽きっぽい、ネガティブ思考、ストレスに弱くなる。ね。あとは不妊症、発育不良、ね。性液減少、陰謀、早漏、冷え症、生理不順、性欲減退。ね。あとは、めまい、物忘れ、動作緩慢、怠惰感、耳鳴り、大小便の異常、っていうふうに発生してきます。で、逆にこれが腎が強くなると、ね、精神力、モチベーションアップ、根気、忍耐力、持続力、生命力。あとは、夜の生活改善。で、思考能力向上、ボケ防止。で、聴力向上って形で、 もうダイレクトにですね、パワーアップしてきます。で、他にもですね、自信がないなって場合は、脾臓が、ね、脾って言われるところ、ね、ところが悪かったり、これ脾臓ってちょっと限定しない方がいいな。まあ、脾臓を中心に、ね、ちょっと調子が悪かったり。あとは、影響力。人への影響力。なんかあの人影響力あんな。ね。っていう人は、肺ですよね。肺の力。呼吸の力。ね。で、カリスマ性があるのあの人。心の力。っていう形で、それぞれ、内臓を、強くするとそこの部分がパワーアップしたり、内臓が弱くなっているとそこの部分が衰えたり。ね。まあ、こういうことでですね、実は僕たちなんかも、人が歩いてるだけで、あ、ここどこの症状が悪いと分かっちゃうわけですね。うん。よく足音だけでも、名医は足音だけでも、この症状が分かるとか言うじゃないですか。これはこれのね、統計学から言ってるんですよ。統計学から。これに関する。平均を置いたとして、その平均からいいのか悪いのか。ね。そういうところでも置いてるわけですね。で、ちなみに、まあ、今日はね、この健康の話っていうもののテーマではないんで、ここは深く話さないですけれども、まあ、これらのね、肝臓腎臓強化っていうところに一番超ダメージを与えるのがですね、これです。砂糖、シュガーズっていうところなんですね。で、まあ、昨日届いてやってた大富豪の方も、まあ、こういうところ結構詳しいんですけど、こういうことですね。アリと一般人は砂糖に群がるっていうんですよ。これどういうことかっていうと、同じ白いものを二つ置いとくと。ね。白い塩。白い砂糖。これを二つ置いとくと、塩にはみんな集まってこないと。ところが砂糖に群がってくると。アリたちはと。で、もっと顕微鏡で見ていくと、細菌とかウイルスとかも塩には集まってこないみたいです。砂糖のように集まってくるみたいです。で、もっとこのね、ヒューって引いてみていくと、人間も、ね、稼げない人、大多数の国民ほど、たちは、砂糖の方に群がってくると。同じ白い粉でも。塩のようには群がってこない。っていうことになって、アリと一般人は砂糖に群がるって言ってましたね。で、このね、まあ、詳しくは今日言わないですけど、シュガーズって僕たち呼んでるんですかね。門教会の中でもね、呼んでるんですけど、砂糖、甘味料、蜂蜜、フルーツ、チョコレート、ケーキ、缶、コーヒー、ジュース他。もう、フルーツとかもですね、こういう蜂蜜とか。甘い味覚のもの、味覚で、は、もうシュガーズって言うんですけど、これに、大多数の人たちのように群がってしまうと、漏れなくですね、これらの機能が肝臓、腎臓を中心に一気に弱っていくと。で、相対的に負ける人間になると。支配される側の人間になってしまう。っていう風になるわけなんですね。はい。ですんで、まあ、健康法とかいろいろありますけど、まあ、正確に言うといろんな、本当はね、改善法とかあるんですけど、まずは、このね、今日学ぶ人たちは、シュガーズカットはした方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。で、まあ、こういうような形でですね、ゲームルールを知ってるかっていうところがあったりね、あとは、ね、それぞれ内臓が強いか。ね。まあ、いろんなものを、武器とすると、やっぱり 99% 以上の人たちに勝つとですね、逆算的に考えると1億円の金融資産が持てるっていうふうに定義できるわけですね。で、その時に、やっぱり一番ね、この重要になってるのは、自分の門の特性知ってるのかと。こう、前提条件がすごい長いんですけど、いよいよ来ました、門っていう単語ね。ね、門の特性を知ってるかってところも非常に重要になってくるわけなんですよね。で、例えば、ね、じゃあ俺、稼ぎたいから、ブロガーからやるよと。ね、まずは独立起業して、なんか物情報サービス売る前に、まずはブログを通して、ウェブサイトを通して売るっていうふうに考えたときにね、例えば最近だと Facebook っていうのやったりとかすると思うんですけども、じゃあ Facebook でね、この活動を開始するときに、写真はどういう写真掲載すればいいのかと。あとは、どういうコメントを書いていったらいいのかと。ね。こういうところも、わからないんですよ、みんな。自分自身のポイントが。ね。だから、やっぱり、自分の門の特性を知ってるかってめちゃくちゃ重要なんですね。どんなビジネスをやるにしても。で、自分に向いてるビジネス、向いてないビジネス、これもわかんないですか。だって、稼ぐっていうふうに検索したりね、いろんなセミナー行った時に、無限にこの情報っていうのがあるんですよ。だから今の時代は情報がないんじゃなくて、すべての情報が、一回あるんですよ、全部。その中で自分のライフスタイルに沿って自分の、 どのあれ自分のね生まれながらの門に沿ってどのあれを選んでいくか、これ選択することが一番難しいんですよね。でその選択の基準になってくるんです。あとは唯一僕がね、まあ、2003年から香港出てそこからアジア各国回ってたりとかね、結構いろんな国に行かせてもらったんですけど、ロシアとかも含めてね。でそこで様々なね大富豪とかすごい人っていう人たちに、まあ、海外でも会ってきたわけなんですよね。それ2004年からサランダ孔明名乗って、まあ、インターネットの方ですね、いろいろね情報発信ってしてきたんで、まあビジネス投資の世界の様々な人とお会いすることっていうのはできたわけなんですけど、でその時にやっぱり大富豪って言われてる人たち、すごい人たちって言われてる人たちとお会いすることができたわけなんですよね。日本国内だけじゃなくて海外のいろんな国の。で、そこで一つ言えることは、大富豪とかすごい人たちに、オールマイティの人たちはいないんですよね。何でもやってる、何でもできるって人はいないんですよ。たった一つの自分の強みが明確にあって、そこをとことん追求している人たちが相対的に勝っていくというところになるわけなんですね。そういう人たちが大富豪になれると。金融資本主義の中で。すごい、まあ大富豪になれなかったとしても、少なくともこの金融資産1億円っていうね、普通のサラリーマンが150年かけてようやく貯まるような金額を、まあ、持つことができるというふうになるわけなんですね。で、その時に、めちゃくちゃ重要なのが、この自分の門の特性を知ってるかっていうところになるわけなんです。はい。で、次にですね、門の基礎知識っていうところに行きます。はい。門とは何かっていうところですね。はい。門を知ると本当の自分を巡り合える。門のルーツ、最も良いを活用できる名利であること。ね、運が良い悪いじゃないと。まあ、こういうところを中心にお話ししていきたいと思います。はい。じゃん。で、まあ、門っていうのはですね、自己分析手法と自己成長システム、門グラムっていうのを用いて、まあ、自分を知って自分を使いこなすっていうところに、重きを置いています。で、ただこれはですね、実は僕たちっていうのは、生まれながらにこういうものが決定されているようです。なぜか。これは統計学的に。ね。しかも統計学的にそれがめちゃくちゃ整合性が取れているというところですね。まあ、あくまでも統計学的にとしか言えないんですよ、こういうものはね。絶対そうだよって神様が話してくれるわけじゃないんで、誰かはね。うん。統計学的に結果から逆算して計算していくとこうなるっていうことです。で、生まれながらに天より授かりし、自分の資質を生かすための術っていうところが門なわけですね。で、これは、まあ、戦いとかね、勝負に使うこともできれば、ね、人とのこのね、共存、繁栄するためにも使うことができると。で、修羅を戦士として生き抜くことにも、人との輪を作り出すことにも使えると。で、自分を知ると他人も知ると。ね、人と人とが各々の違いを知って、認め合って、生かし合うと。で、まずは、最初に、ね、世のため、人のため、自分のため、ね、この自分のためっていうところが重要なんですよね。自分のためにできない人は人のためにできないんですよ。ね。だから自分が幸せのため。その次、仲間の幸せのため。で、ゆくゆくは大自然との調和のため。で、今も、研究っていうのはずっと続いてるんですよね。だってこういう形で世の中っていうの状況っていうのは、戦国の時代とか、このね、歴史の時代とかと全然違うわけなんですよね。昭和の時代とも全く変わってきちゃってる。だこの時代における研究っていうのは、研究してるのがこの門教会っていうところなわけなんですね。で、太田さんと僕はそこのね、認定アドバイザーっていう形になります。はい。で、この門のルーツなんですけど、まあ、この門っていうところね、こういう概念っていうのはどっから来てるかっていうと、ハッカって呼ばれる華僑たちが活用するね、この古代中国から継承された英知を元になっています。で、なんでこの中国なのか、なんでハッカなのかっていうところをね、ご時代背景を見るとわかるんですけども、中国だけが文字文化だったんです、世界の中で。だ実はこういう統計学に基づいて人の統計のね、分析っていうのは、ハッカだけじゃなくて、ね、あとはユダヤだったり、インドだったりっていろんなところに伝わってるんですけど、一番ね、完全な状態で残ってるのが、唯一文字文化がめちゃくちゃ進んでいた中国だったんですね。で、さらに、これなんでこの華僑の人たちか、ハッカの人たち、ハッカの人たちって福建省中心の人たちなんですよ。福建省の人たちだったかっていうと、ね。まあ、これは、まあ、時代、彼らがですね、 逃げ出したからです、中国本土からね。で、もともとこういうのはまあね、まあ、いつの時代かもう分かんないですけど、古代中国ですね、これはね。古代中国継ぐ、まあ、王族の末裔、まあ、生き残り、全員末裔じゃないかってね、思いますけど、生き残ってる人たちは。ね。まあ、白化と呼ばれる漢民族の中でも、この福建省、台湾、香港を中心とした人たちに受け継がれてきた人たちなわけなんですね。で、白化で、検索してもらうと分かると思うんですけど、あの人たちってこの、ドーム状の家に住んでるんですよね。昔の人たちは。で、そこの中で、皆さん住んでるんですけど、まあ、ああいうように、限られたスペースで住んでる人たちは、お互いを監視し合い、ね、お互いを、この、秩序り合いってことで、いろいろな統計学を取ってたんでしょうね。逃げ場のない環境でやってたんで。で、さらには、彼らは、文化大革命とかいろんなことを、中国本土でも、ね、国内による虐殺っていうのはたくさん起こってきたわけですけど、その時に、台湾だとか、香港だとか、まあ、シンガポールとかマレーシアとか、あっちこっちの国にね、これ福建省出身の白化の人たちがいて繁栄してますけども、逃げたんですよね。だから生き残ってるとこの情報が。で、中国本土のですね、文化大革命によって、ほとんどの教えっていうのはね、こういうすごい教えいっぱいあったんです、本当は。抹消されてるんですよね。うん。一部伝わってるとこありますけど、だから白化の人たちがめちゃくちゃしてるんですよ。福建語を使う人たちか、広東語を使う人たちのところで、すごいですね。残ってるわけですね。中国本土よりも下手すると。で、だから白化っていうのはそういう昔から、ね、この逃げてきた、逃げる人種だったっていうのがあって、ね。まあ今に、そのおかげで、今の時代まで残ってると。あとは、ほら、逃げてくるってことは、移住するじゃないですか、あっちこっちに。ということで、まあ土地の所有っていうのは困難わけですね。なんで、この形ある金品とか物としての財産とかよりも、このね、口伝えによる目に見えないこの文化とかね、英知のこの継承を重んじてきたと。で、英知はですね、まあ戦争主流から現在は経済中心ですね。時代の流れとともに進化を遂げて、今日では金融、商業、流通とかね、経済活動の中で活躍されるものへと進化を遂げた。で、白化っていうのは主に、まあ今の時代だと、ね、他国に移り住んで中国本土から。日本にもたくさんいますよ、白化の方々ね。中華街とか、もう本当白化出身の人多いですよね。福建省出身の人。うん。活躍してる人は。大富豪の人たちもいっぱいいますね、日本でも。で、白化は主に、この経済活動に従事してきたことで、伝統的なね、中国人の階級意識とかね、その、ね、他の人から、この、攻撃を受けることが多かった。で、反乱とか革命に、その、英知っていうのを使うことも多かった。一昔前に。それが今、経済活動にシフトしてるって形なんですね。昔は戦いの世界だったんですね。で、ちなみに、白化の人のね、有名人は、どういう人たちがいるかと、シンガポールのリー・クアンユーとかね、中国国民党の孫文とか、中国共産党の鄧小平、あとは李登輝、タイの首相を務めたタクシーとか、結構あちこちですね、活躍している方、あとは、香港上場している、シンガポールで上場している会社の創業者とかね、本当多いんですよね、こういうところに。で、白化は特有の英知を活用してたと言われるっていうわけなんですね。で、この上に登り詰めれた者たちが、密かに活用したものの、ね、その最重事項時点に、この門っていうような、技術が位置づけられてたと。だから、まあ、今だとね、一部の者たちが使ってる。向こうも帝王学なんで、これが。全員が使ってるってわけじゃなくて、それを使いこなした人たちが上に登ってるっていうような感じなんですよね。はい。で、これは、門っていうのは、もう一つの観点から言うと、最も活用できる命理学っていうふうにも言われてます。で、門は命理学、感命の、ね、命を見ると感命っていう形のあるんですけど、これの先にある部分です。で、どっちかというと、体質とか才能、適性などを経済活動の中で、今その時代で最も必要とされている戦いの中で、具体的に活用するための、ね、方法分野の研究に重きを置いている学問です。で、これを使う門使いたちは、まあ、一人一人のね、生年月日、感命って普通生年月日をもとにね、星との調整をもとに調べるわけなんですけど、まあ、こういう感命っていう行為を行わなくても、うまく使いこなせるようになると、言動とか、その場の状況に合わせて、 ね、取り組むビジネスの組織編成だとか、人材の活用ができるようになるわけですね。で、限りある人材を兵器、武器として目的遂行のために活用できると。で、個人の体質、才能、適性などを算出した後の人材の活用方法部分に最も強く、経済活動を中心として、時代の変化に合わせて研究を重ねられて、今なお進化成長を遂げていると。で、門が過去の統計学にとらわれることなくですね、現在そして未来の研究を経済という視点から深く研究されている学問であるわけですよね。ちなみにですね、まあ、命理学っていうと占いっていう分野にもね、関わってくると思うんですけども、よく、この占い師ってね、運がいい悪いっていうのを言ってくる人が多いんですよ、ほんと。ここ運いいよ、ここ運悪いよっていうね、人たちが多いんですけど、まあ、実はね、運がいい悪いっていうのは、文学にとってはどうでもいいことなんですね。うん。運がいいのと悪いのって表裏一体なの、常に。うん。一方の角度から見れば運がいいし、一方の角度から言い直せば運が悪いっていうも言えるし、すべて表裏一体なんで、運がいい悪いっていう学問じゃないんですよね。で、あくまでも問題解決しような特化することなんですよ。僕もですね、まあ、とある占い師の人に、あなたはね、2015年中に死ぬよみたいな感じのね、こうすると死ぬよみたいなので言われたことあるんですよ。でも、まあ、そんなのはね、どうでもいいことなんですよね。まあ、人間いつか死ぬんで。うん。でもそういうふうに、運がいいよ悪いよ死ぬよとか言ってくる占い師ってのはインチキなわけですね。もうそもそも。ね、そういう人に限ってやっぱり経済面で成功できてないんですよ。自分がもう貧乏なまま、なんかその人にアドバイスをしてるっていう状態になってるんですね。で、本当に世の中には、命理とか戦術を使って見た結果、算出した問題だけを言ってくるね、占い師の人が多いんですよ。問題なんかだって言い付けたら、ね、問題言うだけだったら誰でも言えるじゃないですか。ね、でもその改善方法っていうのを言わないと意味がないわけなんですね、セットで。で、本来僕たちがこの命理学に求めていることっていうのは、問題自体を挙げられて脅されることじゃなくて、問題の解決方法自体が知りたいだけなわけじゃないですか。ね。で、問題だけしか挙げられないね、命理なんかは、やっぱり僕たちの人生なんか必要ないわけなんですよ。で、例えばこれ一つの例ですけど、オリンピックで金メダリストね、いますよね。世界でその分野で頂点になった人。で、あの人たちの大多数っていうのは、意外ととんでもないレベルの怪我とかね、問題とかを抱えたままの状態で、勝利を勝ち取ってるっていうわけなんですよね。で、やっぱりこの人生の中でですね、ビジネスにしても、プライベートにしても、ね、問題はどの道、必ず良いこととの表裏一体でついて回るわけなんですよ。表と裏、表裏一体ですね。ね。だから問題発見自体ではなくて、あらかじめ問題自体があることを前提に、金融資本主義の世の中において、結果を出すことにこだわるのが、このね、命理において重要なわけで。で、その時に、この自分自身を効果的に兵器、武器として、目的遂行のために活用する部分を追求しているのが、これ文学なわけなんですね。だから、いい、占いでいい悪いよっていう学問ではないっていうことを、明確に理解してもらいたいな、っていうふうにあります。はい。で、もう一つ。金融資本主義の、まあ、現代社会の中で重要なのは、まあ、財運を発動させることだっていうふうに言われてます。財運。運じゃないよって言いながらも、まあ財運なんですけど、まあこの運っていうのはそういう意味じゃなくて、この流れとかね、そういうことですね。で、よく正しい行いをしていれば幸福な人生を送ることができる。っていうのはね、こういうことを言われてますけども、実際でも僕たちね、生きてきた中で、で、こういうことは気休めの言葉としか言えないっていう残酷な一面があることを知ってるわけですね、すでに。で、今やっぱりこの金融資本主義っていうふうに言いましたけど、もうこれ勝敗みたいな、ある程度対局での勝敗決まっちゃってるわけなんですよ。中枢は変えられないです。この金融資本主義になった時点で。で、明治、大正、昭和、平成とかね、もうすでに先人たちによってですね、お金という存在を基準にしたルールによったね、もので完全包囲されてしまってる時代に生まれ育ってるわけなんですよね。ということは、お金を否定する発言をしたところですね、実際はお金なしに生きていくことが非常に困難な世界にいるわけなんですよね。例えば、今皆さん服着てますけど、この服だってお金払わないとね、上着も下着も靴も買えないわけですか。裸のまま歩かなきゃいけないんですよ。ね、食材が買えない、外食ができない、あとは借家に住むことができない、持ち家も持てない、維持費もかかりますね、持ち家だとはいえ。 ね、税金、電気、ガス、水道代払えない。結婚ができない、子供が産めない、育てられない。車、バス、電車、飛行機に乗れない。場所から場所の移動もできないんですよ、お金がないと。で、趣味、レジャーで余暇を謳歌できない。で、お金を否定しまったとすると、人間活動としての活動を放棄する、人間としての活動を放棄することにも直結してしまう。これが今の世の中なんですね、僕たちが生まれ育った。だって、じゃあ森の中でね、勝手に誰にもお金払わないでお金も使わずに生きていこうっていうふうに考えたときに、でもそれ不法侵入者じゃないですか。今日本中の土地で誰かの所有地になってないね、ところがないわけなんですよ。一箇所たりとも。どこか必ずね、森だらけの場所も誰か所有者がいるんですよ。そこにその人にお金を払うことなく住むってことは、これは法律違反なんで。ってことは日本中においてですね、お金のいらない場所ってもはやないわけなんですよね。うん。船で出て、船の上でどっかその沖で暮らさないといけない。っていうことになるわけです。ということで人間としての活動放棄に直結してしまうわけなんですね。で、現代社会で活用するもんでは、まあこのお金にね、直接する財、お金っていう部分が最も力のあるですね、まあ、幸運の指標とされてるわけなんですね。幸運と僕たちが相対的に実感できるかどうかっていうところね。ね。なんで、やっぱり財運がですね、人生の中で幸福感を相対的に体感、ね、できるかどうかの重要な位置を占めてるわけなんですね。ほとんどの問題が財運を発動したり、ね、財運に恵まれていることで、問題がクリアできてしまったりもするわけなんですね。まあもちろんこの財運っていうのも難しくて、持ったら持ちすぎたですね、また違う問題っていうのが働くわけなんですけど、大変になってくるんですけどね、人生が。まあ、あまり欲を張らない限り、この財運っていうのがまあ重要になってくるというところなんですね。で、次にまた話がですね、サラリーマンか経営者かっていうところに戻りますけど、じゃあサラリーマンのお決まりのコース上に財運があるのかっていうところを考えたとき、これ文学的にはどういうふうになっているのか。どういうふうになっているのかっていうところをお話ししたいと思います。まず、ね、複数の門の組み合わせや集団の力を活用する。まあ、それならば、会社組織に就職するね。会社組織の中で就労する。ね、サラリーマンとして働き続ければ財運を発動させることができるのか。これに関しての定義。ね、優秀な高校大学卒業して、成績、優秀な企業に、就職をするというお決まりコース上で財運を発動できるのか。これはですね、まあイエスと言えないところに現代社会の残酷さが存在しています。ここにも。ね。大多数の人間はほんの一人のサラリーマンだけイエス。で、ほんの一人のほんのっていう部分が、まあ宝くじの当選するぐらいね、低い確率なのが現実です。で、高度成長期って言われたらですね、昭和の時代。これだったら、サラリーマンでもですね、財運っていうものを発動させやすかったんですね、実は。で、僕が勤務した会社でも、その時代で活躍していた人たちは、奥越えの人たちいっぱいいるんですね。一番すごい人だと、今、1000億以上持ってる人います。創業時代に、中卒ですよ。中卒でデッチ奉公で入って、それでずっと下っ端からやってった人なんですけど、まあ、その人とにかく当てちゃってですね、いろんなもの。合体、ロボとか出したり、テレビと連動して、あとベルト、変身ベルトみたいなのもテレビと連動して出したりとかね、あとは、ゲームの時にも当てて、とにかく当てる人だったんですよね。その人はだから、サラリーマン時代だけで、株もらって、結局それが数百億ぐらいになったのかな。で、それをさらに、株の売買をして、1000億に膨れ上がっちゃった人なんですよね。はい。僕も中国本土でお会いして、いろいろアドバイスね、してもらったことがあるんですけれども、はい。まあそういうサラリーマン、夢のあるサラリーマンもいるんですよ。で、結構昔からいる人たちはね、10億もらったんだけど、9億女に使っちゃったんだよっていう人も、すごい人もいました。1億しかないと、いう人もいました。それも株ですよね。だそういうのが昭和の時代はね、魅力ある、溢れるね、あれがあったんですけども、もうこれが昭和、平成って時代が移り変わる中で、まあ状況は大きく変化を遂げたと。昔は、サラリーマンでも右肩上がりのね、昇給、昇進、福利厚生、年金、ね、サラリーマンとっての、プラスアルファの財の伸びしろっていうところがですね、あったんですけど、 今はことごとくこの部分がですね、機能不全に、陥ってしまっているわけですよね。で、ちなみにこの門っていうのは帝王学なんです、あくまでも。庶民のための教えじゃなくて、人が人を統治するための教えなんですね、そもそもが。で、帝王学であって、本来イニシエの時代で言うですね、使用人にあたるサラリーマン、ね、この雇用形態では、門をいかに駆使しようともですね、本当の財運の発動っていうのは発動困難なわけなんですね。で、サラリーマンの状態だと、ね、こういうふうに説明していくと分かると思うんですけども、財運を発動するには限度がありすぎるんですよ。それなんでかというと、どんなに仕事で活躍したとしてもですね、財運っていう部分で見たときに、ね、名声とか評価とかそういうところでは満足できるものが得られるかもしれないんですけど、財運っていうところから見たときにですね、例えば、すごい優秀な成績を出して、SS 評価を取った。ね、その時に昇級した、昇進したっていうなった時も、ね、1年に一度、この1万円前後の昇級でですね、財運が発動したと大喜びするのが関の山になっちゃうんですよね、これは。うん。昇級した !2000 円給料アップ寂しいですよね、それは。はい。で、これでですね、毎月5万円の貯蓄ができるようになったとしてもですね、今日何回もしつこく言ってますけど、2000万円貯蓄するのに、5万円かける12ヶ月かける 33.3 年もかかってしまうわけなんですよ。で、財運が発動したとしても、結果はすべて常に想定の範囲内でしか動かないのが今の世の中なんです。で、想定の範囲内って何かというと、土地付き一戸建てを35年ローンで購入、年に2度国内家族旅行、数年に1度海外旅行、ね、子供たちを高い、ね、レベルの私立高校、私立大学に行かせる。これが精一杯の財運の発動の結果なわけですね。で、サラリーマンの状態のまま、お金に関して無理をしようとするとですね、逆に法的コンプライアンス的な面から制裁を受けてしまうわけなんですよ。で、財運の暗黒面に転落していく可能性が高まるんですよね。まあ、僕なんかこれのいい例なんですよ。僕本当はですね、ね、会社辞める予定じゃなかったんですよ。2010年の末に。本当はずっとサラリーマンとして続けながら、こっそりですね、副業を続けていくっていう、美味しいところ通りしようかなと思ったんですけど、やっぱりバレちゃったわけなんですね。もうそうすると、もう最終的には円満退社っていうものをさせられるんですね。これ円満退社ってちなみによくね、履歴書に書く人ですからあれダメですよ。円満退社って円満じゃない人が使う単語なんですよ。自ら白状してると、円満じゃなかったと。いうのが円満退社なんですけど、円満退社せざるを得なかったですよ、バレちゃうと。ね、制裁局、コンプライアンス面。法的には、日本の法律では、副業を持つことは禁止されてなかったとしても、コンプライアンスとしては、ね、企業コンプライアンスとしては許せない。ってことで、切られるわけですね。はい。で、やればやるほど、法律違反、ね、コンプライアンス違反になっていってしまうんですよね、サラリーマンの状態だと。だから基本的には、サラリーマンの基本は、昔で言う使用人なんで、ね、会社の経営陣とか株主たちが、財運を発動させるためのボランティア活動に過ぎないんですよ。で、門という帝王学と財運の発動という視点から冷静に分析した事実なわけなんですね、これは。数字的な面からも。だからすごい酷だと思うんですけど、サラリーマンとして働いている場合ですね。でもこれ一回受け止めておかないと、先々のこともあるじゃないですか。で、後からショックを受けると、今の時点にショックを受けておいて、対応をね、先々に向けて対応できるの。大違いですからね。対応できるに対応しといた方がいいわけですからね。準備できるときに準備しといた方が。で、仮に、金融資本主義のね、現代社会の中で、相対的な、この高いレベルの幸せっていうのを掴み取るためには、やっぱり今ね、望まれてることっていうのは、サラリーマンっていう守られた環境下で、お金を給料としてね、安定給料をもらいながらですね、その環境下で、会社の中、会社の外で練習をしながら、ゆくゆくは、ね、国の方針に立て続くことなく、国の方針に従う形で、個人事業者への転向を視野に入れる。文学を学んだ方には、やはり帝王学ですんで、ね、こちらはですね、皆さんにも、狙っていただきたいなというふうに思うわけなんですよね。はい。続いてですね、己を知る、門を算出する方法ですね。はい。で、門を算出するときには、チェックシートっていうのを使います。で、ウェブサイトで、www.ふうすい.net-slash mon/ですね。www.fusui.net/mon/。そうすると、この、ようこそ門の世界へ、あなたの門を信頼したい場合は、上の門のロゴをクリックしてくださいっていうね、よどんだサイトにたどり着けます。はい。で、そこで、まあ、こういうね、基本情報を入れて、進んでいくとですね、こういう、設問が書いてある、質問が書いてあるね、やつが、なんと10ページもあります。20問の説明にかける10ページ。で、これでクリックしていくと、ね、こういう形で、門の囚われが出てくるわけですよね。はい。で、まあ僕の場合はこういう数値になってですね、点数が。そうすると、ね、これで見ていくと、月在門っていうところが出てきます。だ僕の場合はもうすでに、まあ2004年頃からね、この門っていうのを理解して、2004年から月在門を意識して活動するようになったんですよ。2004年から。で、インターネットで副業をするときにも、もう最初から月在門の、まあ結構イケてるキャラをピックアップして、真田孔明っていうふうに習ったわけなんですね。だから真田孔明って何かというと、今、真田丸みたいな形でね、NHK に取り上げられちゃってますけど、まさに真田幸村。だ彼は、自分自身がすごいんじゃなくて、これ10人の武将、自分よりもすごい10人の武将をね、口先で使いこなしたっていうね、人ですよね。忍者部隊もいたというような人ですね。あとは諸葛亮孔明の孔明。で、この二つを合体させて真田孔明っていう名前を、まあ、2004年に名乗った。だこれが、まあその時から月財もね、本業のサラリーマンの中でも、その時は香港中心にアジア各国で活躍したんですけどね。副業の中でも行っていたって形になります。だこれ最初はね、こんなとんがった形にならないですよ。だんだんと自分の門を意識して活動していくと、こういうふうに自分の門をですね、一つに絞っていくことができるようになります。最初だから多分ね、これやってみると、丸いやつができてくると思います。はい。サラリーマンの活動が長ければ長いほど。はい。で、こういう形でまずは算数します。で、まあ、門にはどういうものがあるかっていうふうにね、ところで、お話すると、はい。5×2 の門っていうのが主にあります。で、最初に、修羅として己を尊ぶ門。で、修羅として己が生じる門。修羅として己が濃くす門。修羅として己を濃くす門。修羅として己を生じる門。まあ、こういう形で、これがですね、5種類あるんですけど、その中でさらに、表と裏、陰と陽っていう形で2種類あります。はい。で、まあ、どういうものがね、あるかっていうのをお話ししたいと思うんですけども、まず最初に、修羅として己を尊ぶ門。人間関係を武器に戦う、門の方です。で、これは、自分自身、友人、同僚、部下、後輩、競争相手、敵。これを人間関係をうまく使いこなしながら、やっていく、門ですね。で、この中でも、陰と陽、二つのね、門がありまして、まず一つは陽律の門。そしてもう一つは月律の門ですね。で、陽律の門っていうのは、友人や同僚、同じ背丈や地位、人徳を武器に戦う。自らの強い自尊心を満たして戦う。という形で、まあ、適職としてですね、創業者、会社経営者、コンサルタント、営業っていう形になりますね。サラリーマンだから、コンサルタントとか営業とかね、こういうところで向いています。で、次に、月律の門。これが、敵や競争相手、威圧感や強制力を武器に戦う。で、強靭な生命力を武器に力を誇示して戦う。ね、こちらも創業者、会社経営者、コンサルタント、新規営業、政治家、っていうところでも活躍、している方が多いです。はい。で、続いて、修羅として己が生じる門。じゃん。ここはですね、表現力、技術、意欲っていうのを武器に戦います。表現力、技術、意欲的、活動的、積極性、アグレッシブっていうところですね。これにも、まあ、陰と陽二つがありましてですね。一つが陽相の門。そしてもう一つが月相の門ですね。で、陽相の門は直感、ひらめき、クリエイティブな感性を武器に戦います。で、自分の感性を信じて気持ちよく楽しいと感じられる環境で戦います。で、職種としては、 ね、飲食業、サービス業、作家、画家、娯楽関連、福祉関連、医療サポート関連、芸能人、歌手って形で、まあ、直接人と、接するか、エンドユーザーと直接接するか、あとは、ね、自分が作り出したものをみんなに見てもらうかと。ね、そういうところで、活躍することが、できます。続いて、月相の門ですね。自分自身の見解を武器に戦うもんです。技術、スキル、表現力、具現化能力を武器に戦います。あとは、時流、流行、革新を読み取る感覚で戦います。でこちらですね、今の、世の中だと、ブロガー、ライター、技術研究員、IT エンジニア、建設士、設計士、技術コンサルタント、医師、職人という形で、活躍することが、できます。続いて、修羅として、己が克す門。こちらですね、ビジネスとか、投資のスキーム、構築、遂行を武器に戦います。富、所有、ビジネス、投資。一言で言うと、企てるみたいな、ね、感じですね。いろんなことを頭を使って、計画を練って、仕込みをして戦うっていう形です。で、こちらもですね、陰と陽二つの、門があります。陽財の門。インカムゲイン構築遂行能力を武器に戦います。で、築き上げる、コツコツと築き上げる信用、信用力を武器に戦います。で、税理士、銀行員、会計士、財務関連、不動産業、アパート経営、生命保険員、製造業関連で、活躍することができます。続いて、月財の門。キャピタルゲイン、構築遂行能力を武器に戦います。人格円満、コミュニケーション能力を武器に戦います。人、物、金の集まるところに身を置き戦います。こちらは商人、商店経営、サービス、貿易、投資、工業、ブローカー、という形で、どちらかというと、まあ、一発当てに行くとかね、あとは人と人とをつなぎ合わせるとか、物と人をつなぎ合わせるとか、そういうところで、活躍します。次。修羅として、己を克す門。こちらですね、地位、身分、規則、コンプライアンス、法律、そういうものを武器に戦います。地位、権限、身分、規律、法律、コンプライアンス、上下関係、組織、団体。で、こちらにもですね、陰と陽二つの門があります。一つは、陽刊の門。規則、ルール、肩書きを武器に戦います。会社役員、上級公務員、公官庁勤務、法律関係者、裁判官、国会議員、政治家というところで活躍できます。もう一つ目、月刊の門。月刊の門は権力、厳しさを武器に戦います。で、競争力を武器に戦います。で、こちらですね、戦国武将。まあ、戦国武将ってことは今で言うと、まあ、会社役員とかね、そういうところですね。外交官、まあ、会社役員、外科医、警察官、司令官、軍人、武術家っていうね、ちょっとこの攻撃性のあるような組織、ね、あとは何々かっていうね、まあ、かっていうのはあの、華道とかこの古くから伝わるね、いろいろそういうものとかも大丈夫、中に入ってるんですけど、こういうところで活躍することができます。続いて、修羅として己を生じる門。自分自身の生命を助ける英知をもとに戦います。知識、教育、思考、食べ物、薬、衣服、戦術、みたいなところですね。で、こちらにもですね、陰陽二つの門がありまして、陽衆の門、真っ当な知識を武器に戦う、知識と研究の積み重ねの成果を武器に戦う、教授、教師、塾講師、正当的な内容のカウンセラー、宗教家、研究家、歴史小説家、正当的な内容のブロガー、科学研究者、図書館員みたいなところですね。はい。もう一つはですね、月収の門というのがあります。直感的、精神的分野で研究の積み重ねを武器に戦います。で、普通ではない英知を武器に戦います。で、四柱推命鑑定士、戦術士、駅舎、気候士、スピリチュアルカウンセラー、ブロガー、記者、作家、編集者、工芸家、旅行代理店の現地担当という形になります。まあ、この二つ何が違うのかというと、簡単に一言で言うとですね、 要衆の門の人は、国で認められている官とか学とか、ね、国の機関だとか、あとは、教育機関だとか、そういうところに出入りできる、教えを研究する方。月衆の門は、そういうところには出入りできないけれども、いにしえからの英知が残っているみたいなね。そういう学問で、学ぶことができるって形になりますね。まあ、今回実は、この収録の機会にですね、門の合計24時間にわたるね、収録を中心としたセミナーに参加することが、この、要衆の門の強い方、あとは月衆の門の方は参加できないわけなんですね。はい。この理由っていうのは、まあ、それぞれの門のところでね、詳しくお話ししていきたいと思います。はい。まあ、こういう形でですね、それぞれ、5種類の、門があって、さらにその5種類が陰と陽、2種類に分かれる形で、合計10種類の門っていうのがありますんで、まあ、これをですね、今回、4時間かける5回に分けて、詳しくお話ししていくわけなんですよね。なんで、まずは、今日時点においてはですね、門にはこのように 5×2 の門があって、それぞれが大体こういうことだっていうのを、まあ、理解いただければなというふうに思いますね。はい。で、次にですね、己を使いこなす。自分の門を使いこなすっていう、部分ですね。で、ここがすごいね、門を使いこなすときに、後々重要になってくる部分なんですけども、この表を頭に叩き込む必要があります。この表だけは暗記しとく必要があります。なんでかというと、まあ、それぞれの門を算数した後、次にそれを使いこなすっていう風になったときに、この門の相対関係っていうのがめちゃくちゃ重要になってきます。逆に言うと、この門の相対関係が分かってくると、まあ、様々な人を使いこなしたり、様々な、ビジネスとかね、投資のシーンで活躍することができるようになります。あとは、自分自身がどういう活動をしちゃいけないのかとか、どういう活動をもっとやっていいのかとか、自分がパワーアップするためには、自分が弱るときには、ね、どういうことが、行われているのかとか、そういうものがすべて分かるようになります。なんで、この表がめちゃくちゃ重要です。はい。で、立門ですよね。まず一番上に立門、総門、在門、関門、宗門、ね、っていう風に流れています。この立から総、総から在、在から関、関から宗、宗から立、こういう風に一方通行で流れています。あとは、立門から、在門に矢印が飛んで、在門から宗門に矢印が飛んで、宗門から総門に矢印が飛ぶ、総門から関門に矢印が飛ぶ、関門から立門に矢印が飛ぶっていう形になってるんですけど、立門から総門とかこの青いラインはどちらかというと力が流れていくっていうイメージですね。ところが立門から在門、在門から宗門は、国数っていう形になって、まあ、簡単に言うとイメージ的には攻撃をするみたいなね、形になります。で、この円と五角形、この相対関係、ね、一方通行の矢印っていうものでですね、流れていくわけなんですね。で、ちなみに、これはですね、どの門も必ず一方通行になってる。ということで、動きが出てるわけなんですね。で、世の中がなんで動くのかっていうふうに考えたときに、必ず一方通行に動いてて、物のことに動きがあるから世の中が流れる。で、これが仮にですね、矢印っていうのが存在しないで、ね、全部円だけ、全部星だけっていうふうになってしまうと、均衡が取れすぎてしまって、物事の動きがなくなってしまう。ね、噂によると世界が滅亡するみたいな形でも言われてるわけなんですね。はい。で、ちなみに、今回問題はですね、ね、テーマとして、財運の発動、この金融資本主義の中で、生き残っていくためには、活躍するためには、財運が必要になりますよっていうところがあると思うんですけども、この財運の発動っていうところが重要になります。ただこの財運っていうのはですね、一人では発動することはできないわけなんですね。必ず、ね、誰かと一緒に何かをやって財運っていうのが発動するわけなんですよね。例えば、お金を稼ぐっていうふうになったとき、ね、わかりやすいのは、1万円を支払うお客様、1万円を受け取る自分っていうふうに考えたときにも、必ずこれ相手があることじゃないですか。で、 お金を稼ぐっていうのは、このお金のやり取りがあって、その差額をね、抜いていく、その差額を自分が取っていくっていう形になると思うんですけども、お客さんがいなければ、ね、この売ることができないわけですね。なんで常にどんなビジネス活動、商業活動、お金を稼ぐ活動にも、必ず自分以外の第三者っていうのがいて、その第三者からお金をもらう。第三者に自分が物、情報、サービスを渡す。ね。そこを繰り返していくわけなんですよね。なんで、財運っていうのは、そういう単純なやり取りだけを見ても、一人では発動できないっていうことがわかると思います。あとは、まあ、さっきね、軽く説明しましたけど、ね、この中に、財門っていうのがありますよね。財っていう単語を使った。ただこれはですね、じゃあ、財門だったら財運が発動しやすいのかとかね。財門だったら幸運なのかと。金融資本主義の中で。というわけではないわけなんですね。これは、親族、仲間、同僚、ね、パートナー、お客様。複数の門の組み合わせからなる集団の力によって、結果的に財運を発動させた、ね、させて財を成す必要があるわけなんですね。はい。で、このために、じゃあ、門をどうやって活用していこうかっていうのが、今回の、この、門の、ね、24時間にわたるセミナーの中での、主な趣旨なわけです。はい。で、まず、この門のね、活用法なんですけど、一つは、自分の強みを強くするっていうところが一つあります。簡単に言うと。で、このためには、ね、門の算出っていうのが、行うわけですけれども、それで算出された門、ね、じゃあこれの門で自分は活動しようっていうふうに考えたときに、ね、まずその門を、門とはどういうものか、それぞれの門とはどういうものか、ね、陽立門とは、月立門とは、陽相門とは、月相門とは、陽在門とは、月在門とは、陽関門とは、月関門とは、陽周門とは、月周門とは、それぞれの門をしっかりと理解した上で、その内容を理解した上で、意識をする。で、日々の言動を、まあ、逆算的にそれに、ね、理想的なものに合わせていく。っていうところがあります。あとは鍛錬をする。ね。何回もそういう活動、人とのこの門を元にしたやりとりっていうのを繰り返していく。この人に対してこういうことを言ったらこういう言葉が返ってきた。ね。この人からこう言われてみたらショックだった、嬉しかった。とかね。そういうものをとにかく繰り返していく。人間関係の中で。で、あとは、まあ、鍛錬をするってことだと、ね、まあ、その門をね、使いこなすために、心身を鍛えていく。っていうね、門に合った形で心身を鍛えていく。っていうところがあります。あとは、風水対策。っていうところですね。自分はどういうね、人間関係の中で、立ち位置にいればいいのかと。例えば、こういうふうにね、セミナー会場に来たときに、自分はどこに座るのがベターなのか。例えば、僕たちも話してますけど、ね、太田さんがいる、僕がいる。じゃあ僕はどっちに座った方がいいのか。あとは、わかりやすく、名前をね、列挙していったときに、自分は何番目がいいのかと。こういうところでもね、全部、この風水ってなんかその、特別なね、ことをしなきゃいけないのかっていう、そうじゃなくて、この立ち位置だとか、場所だとか、時間だとかね、国だとか、地域だとか、こういうところも、この、すべて風水対策っていうところに入っていくわけなんですね。はい。で、あとは、自分の弱いところを強くする。ね、この時にも仲間とかパートナーに補ってもらったり、ね、自分がその門だとしたら、その門の弱点、強みっていうのがあったら必ず手のひらのね、表裏一体で弱点っていうのもあります。弱みっていうのもあります。ここを仲間とパートナーに補ってもらうとか、もしくはさっき言った通りこの風水で補うとか、日々の言動によって補うとか、いうところになるんですね。で、ちなみに、これ、門には法則があって、いくつか法則があるんですけど、その中のその分かりやすい、ね、注意事点として、自分の部分、強い部分をね、強くするために、同じ強さを持つパートナーに頼らない。なるべく、組織がね、最小限の時には、人間付き合いが最小限の時には、同じ門の人たち同士で集まんないようにする。同じ門の人たちと商売をしないようにする。ここも非常に重要なところになります。自分以外の門の人たちと組み、自分の以外の門の人たちと商売をしていくっていうところが、まあ一番ね、最初の分かりやすいところで、この自分の弱いところを強くするっていうところであります。 あとは自分の強すぎるところを弱くするっていうのがあります。やはりですね、この均衡っていうのがありますんで、自分一人で何かをやってるわけではないんですね。だから時としてね、強すぎることがいいこともあるし、いいこともあるけれども悪いことも大きく出てしまうと、強すぎてしまうと。だから最初のうちは自分の門が使いこなせるまではですね、あまりその大きなことはしないと、過敏なことはしないと、過度なことはしない、ね、ゆっくりとじわじわとこのね、少しずつ試しながらやっていくと。それでどこまでが自分が、ね、強さとして押し出せるところなのかっていう妥協点をね、この下の方から積み上げていく形で探っていく。それで妥協点を見つけたところで止めておく。それ以上行き過ぎないっていうところが人間関係を基本としている世の中なんで非常に重要になってきます。なんで、門がそれぞれですね、強すぎればいいかって言ったら実はそうではなくて、時としては、ね、自分が在門だったとしても、あまりにも在的なところに走りすぎないで、あえてそのね、真逆のところに引いていくってことも必要になります。でもこれは理解してないとそれができないんですね。だから一番最後なんです。最初にはまずはこの集中して、その自分の門を理解する。自分の強みを強くしてみる。で、自分の弱いところを補ってみる。で、あまりにも強すぎちゃったなっていうところは妥協点を見出す。ね、この順番が門を使いこなすときには重要になるわけです。で、ちなみに、ね、門っていうのを考えたときに、世の中では、この運が8割、実力1割、勘と根気が1割っていうのがあります。運が8割、実力1割、勘と根気が1割っていうのがあります。で、世の中の経済活動で成功している人たちは、運が一番重要だっていうのを言ってます。でもこの運っていうのは、いろんな意味が含まれていて、ね、この自分自身が生まれながらに決まっている特性、これを知ることも運なんですね。それ自体が運なわけなんですよ。なんでかというと、第三者によって勝手に決められてるわけじゃないですか。何者かによって。それが何者なのかはわかんないですけど、なぜか知れないですけど、人間は生まれながらにして、この個性とも言えるね、生まれながらの門というか、まあそういうところが決まってしまってるんですよね。で、帝王学というか、この金融資本主義の中で大成功している人たちは、運を最も重んじます。生まれながらの囚われを含めた門、運を含めて。で、その後の実力だとか、ね、この継続するための勘と根気は、それぞれね、合計でも2割しかないっていうふうに言い切ってるんですよね。で、ちなみに世の中では、天才は 1% の才能と、元々の生まれながらに備わった才能と、99% の後発的な努力であるっていうね、言われたりしますよね。だから、あの天才でさえも、惜しまぬ努力をしていた。一生懸命に、忠実に人に尽くして、必死になって労働に励んでもらうことが励むことが大事だっていうふうにありますけども、ね、これは実は、勘違いしてはいけないのは、ある意味正しいんですけど、一方から見ると正しくない。で、サラリーマンにとっては正しいんですよ。ところが、帝王学、この門を使いこなすが、経営者の方から見てみたら、これは正しくないんです。ね。これはあくまでも、ね、天才が言っているっていうふうに言ってますけど、一生懸命に忠実に必死になってね、労働に励んでもらうための表向きの教え。なんですよね。だから世の中では努力で一番を目指しなさいみたいなことが言われている。ね。だから世の中でいろんな本をね、探ってみると、ね、この努力とかね、頑張るとかね、そういうことに目につくわけなんですね。それが本屋さんでもそういうのがたくさん目につく。さらに、ね、官とか学で認められている機関になるともっとそういうこと言われると。日本の教育委員会の指導要項の中にも、これね、努力とかね、頑張るとかね、こういうことがたくさん入ってるんですね。だから頑張ったり努力をしてたりすると、すごい好転がついたりするんですよね。先生からプラスアルファの評価をもらえたりするんですよ。ね、でも、この帝王学、門を使いこなせるようになるためには、この世の中の嘘とは言えないけど、自分たちにとっては都合の悪い教え。表裏一体なんで嘘とは言えないんですよ。どんなものにも嘘ないんですよ。嘘の表は本当なんで。ね。世の中の大多数の人たちにとっては、いい教えなんですけど、僕たちにとっては、都合の悪い教えってことで、ね。 この天才は 1% の才能と 99% の努力っていう単語は今日をもって捨て去ってほしいんですよね。で、大富豪たち、これいろんな方、いろんな国の大富豪にあったんですけど、皆さん言うのは、必死になったら必ず死ぬって言うんですね。必ず死ぬと書いて必死と読むと。必死と書くと。いうところがあるんで、何でも努力をしたり、必死になってはいけませんと。ね。高圧的な努力を、自分のできないことをやろうとするよりも、運が8割。生まれながらに決められている、定められている能力を、ね。そのまま普通に使うクラスだけで、余計なことはやらんと。無理もしない。必死にもならない。ね。で、ゆっくりと横になって頭だけを使うと。いうようなところが重要になるわけですね。で、ここの言葉っていうのは、僕も最初のうちは聞き流してたんですけど、やっぱりサラリーマン時代っていうのは、後になればなるほど、いかに重要かって分かってくるんですね。これ経営者として活動してって、最終的に到達するのは皆さんここなんですよ。最初みんなね、必死に努力をして働いてしまうんです。経営者になった後も、サラリーマン時代のように。そうすると、必死になって努力をして、やればやるほど報われないんです。なぜか。人は離れていくし、結果は生まれないし、自分の体、精神面、ね、心身が弱っていくし。で、ある日突然、これが真逆だってことに気づくんです。もしくは一部の人たちだけがそれに気づくんです。そうした時に、バーンとこの、上に行くことができるわけなんですね。はい。で、帝王学。ね。文学では、できないことを努力によってできるようになるという無駄な努力を推奨してません。できることはできる人に任せろと。いうところを逆に推奨しています。で、生まれながらのアビリティに反して、無理に物事を進めようとすると、ね、貧すれば鈍する、鈍すれば貧する、貧すれば鈍するっていう、どんどん落ちていく悪循環に陥ってしまう。で、そうすると、自分は必死に働いているのに、自分は努力しているのに、周囲の人間は足を引っ張ろうとしてくると。で、周囲は自分のことを理解してくれない。で、日々悩みですね、苦しみ続けることになります。心身ともに疲弊してきます。浪費してきます。で、こうなってくると、何をやってもうまくいかないし、必要以上の努力をしなくてはならなくなり、無理、無駄、無駄ばかりが多くなって、悩みばかりが蓄積してしまうようになるんですね。で、逆に、この文学、帝王学では、天命にも例えられる、ね、生まれながらの、もう決められた運の部分ですね。生まれながらの、この囚われ、生まれながらのアビリティに抗うことなく、そのまま活用することを推奨しています。で、生まれながらに定められた命運、ね、命と運、生まれながらの囚われ、生まれながらのアビリティ、天命通りに受ければ、時空、時空とは世の中や第三者ですよね。から、尊ばれる形で、無駄な努力などをしなくとも、万物がうまく回り出すと言われています。あと重要なのは、帝王学って言っても、必ずしもナンバーワンやトップの座に行けっていうことではないんですよね。これまた面白いところで、ナンバーワンとトップをね、宣言した人は必ず知るって言われてるんですよね。大富豪たち、生き残ってる人たちは、ナンバーワンとトップを目指さない思考能力の人たちばっかなんですよね。むしろ会社の中でも一番できないのは俺だとか言い出してるんですよね。ね、ナンバーワンやトップの座に君臨することは、ね、しないと。で、それができなくても、相対的に有利な立ち位置を獲得すると。で、結果として、充実感溢れる人生を全うすると。こういうところに、ターゲットを絞ってほしいですね。だからなんか、帝王学っていうと漫画の世界だと、なんか、帝王学を学んで、ね、何とかで、つって、一番を目指すんだ、みたいなね、ありがますけど、まあ、一部の門にとっては、それは非常に有効的だったりするんですけど、それが全ての門には通用しないんですよ。ほんの一部の門だけ、それが確かに有効だったりもするんですけど、その考えはね。まあ、でも結果としてあんまり報われないんで、それをすると。ね。帝王学っていうのは実は、発想的にはですね、一番を目立ってしていくっていうよりも、自分が目立たないで、その門の取られ通りに、ひっそりと継続的にね、この続けていけば、周りは勝手に死んでいくっていう話なんですよ。で、それまで待てる。 かどうかっていうのが勝負なわけです。で、やっぱりほら人生ね、僕で今40で70まで仕事するとしたら30年もあるじゃないですか。これ1位目指そうとしちゃうとですね、必ず上がったら下がるわけなんですよ。ね、上がれば上がるほど弱い立場になってくるんです、実は。下であればあるほど強いんです。で、こういうことを、学んでくるのがですね、まあ、この文学でもあるわけなんですけど、だ非常に奥が深いんですよね、これね。うん。1位を目指しとく、自分の取られを知って、活躍はするんですけど、1位とトップを宣言しちゃいけないと。ね。で、その立ち位置で継続していく。勝手に周りが死んでいくのを待つ。っていうところが非常に重要になってきます。やっぱりこの時間との戦いっていうのがあるんで、やっぱり自分の取られ通りの活動がね、一番ね、長持ちするわけなんですよ。長持ち。ね。で、無理をしてしまうと、確かにね、人間なんで、ね、頑張れば、努力をすれば、必死になれば、自分のもんと違うこともできるんですけれども、結局30年、40年、50年で持たないんですよ。うん、持って3日とか、まあ3日坊主みたいなね。そういう話なんですよね。で、無理をすればするほど、心身のね、このダメージがでかくなって、この内臓が悪くなったり、ね。そうすると、精神面、心身がどんどん悪くなってくる。そうすると、長生きできない。ね。そこの立ち位置をキープすることができないっていう形になってしまうわけですね。なんで、この帝王学っていう概念も、これ巷にね、流れてる帝王学とは、違うんだよっていうのを、あらかじめね、理解してほしいわけですよね。子育てっていうのを考えたとき。はい。子育てっていうのを考えたときに、まあどうしていくかっていうところなんですけど、まあこれもですね、自分は自分よりも年齢若い人とか、ね、生きてきた期間が長い、若い人、立ち位置が下の人を見ると、ついつい人間として、その人たちには、なんかね、何でもやってほしいっていうふうに思うようになってしまうんですね。で、子育てでも、あれもできて、これもできて、それもできて、どれもできて、みたいな形に、ね、いろんなもんできるようになりなさいよっていうふうに育ててしまうと思うんですけれども、ね、例えばその一つに、勉強しなさいっていうのがありますよね。勉強神話に基づく。ね。でも、これはですね、門に反していたらいくら親が勉強しなさいって言っても、勉強しないんですよ、子供は。勉強したふりは、親の前ではしてくれるかもしれないんですけど、勉強って自分で勉強しようと思わなければですね、いくら勉強を強制しても頭の中に入ってこないんですよね。うん。で、勉強は、ね、わかる、もう本当に、したければしろと。いう環境で、親は構えておかないと、状況で構えておかないと、全く無意味なものになってしまうんですよね。はい。で、例えば今日パッと見たとき、この中で僕が知ってるだけでも、京都大学出身の人と東京大学出身の人がいますけど、彼らに聞いたら、やっぱりね、親に言われて勉強して東大京大入ったっていう人、あんまりいないんですよね。自分たちも勝手にやってたと、いつの間にか。いう感じになってるわけですね。それぞれの 目的があって。ね。いう形なんで、親がいくら言ってもですね、ね、うちなんかもだって、小学校の先生じゃないですか、母親が。それで僕と弟にですね、ずーっとこのちっちゃい頃からですね、勉強って言ってたんですけど、二人とも勉強以外のことしてたわけですね。子供部屋とかね、もちろん親が入ってくると、一応、この勉強してる教科書みたいなのもね、小学校低学年の時には並べてましたけど、結局その下で漫画読んでたり、ね、親がいなくなった時パチってテレビつけて、ゲームをパチパチやってたりするわけなんですね。だからいくらやっても無駄なわけなんですね。ところがですね、これ子育ての時に面白くて、子供の門っていうのを理解する。そうしたときに、子供の門を理解して、それに基づいたアドバイスっていうのをしていくと、ね、さらっとこの目の前に並べといてあげると、勝手にやり出すんです。で、親が何も言わなくても、勝手にそこの部分でですね、その能力を発動して、できるようになっていくんです。しかも、中途半端に勉強神話の時代を生きてきた僕たちなんかよりも、このピュアな状態であればあるほど、その隣通りに動き出して、その中では簡単に親をも凌駕する、ね、能力になってしまうんですよね。まあ親と子供の門が違う場合ですけどね。うん。で、これはもう数々のね、ケースからも実証されていることなんですよね。 なんで文学を学んだ時には自分自身だけじゃなくて子供にもね、無理無駄はさせないと、ね、天命通りに生きろという形の、まあ、堂々と言えるようになるという形になるわけですね。でこれがあとは会社の部下っていうふうに考えた時にどうするか。会社の部下っていう時にもですね、2種類あると思うんですよね。一つ目はサラリーマンとして自分にもいくらでも上がいる状態で、ね、すべての決裁権が自分にはない状態で行う、入ってくる会社の部下。もう一つは自分が、まあ、中小大問わずですね、とにかく経営者、ね、決裁権がある状態で、雇う、会社の部下っていうのがあると思うんですけども、この二つのやり方で大きく違いがあるんですね。でサラリーマンの時にはどうすればいいか。でまず世の中の 82% の方がねサラリーマンの方なんで、自分もサラリーマンの状態である可能性が多いと思うんですが、この門のね座学を聞いた時にも。でその時にはですね、どちらかというと生まれながらの門が結果的に生かせる仕事が与えられればいいんですけれども、与えられない場合、そういう人材が来なかった場合、その場合は、もう無理やり強制的にやらせるしかないんですよね。で、日本の教育っていうのは、結果的に、ね、大富豪から言うと、一言でロボット育成っていうんですよね。スパーンと。ロボット育成。だこれは、すでに高校大学、ね、小学校、中学校、高校大学っていうのを卒業して社会に入ってきてくれると、高い確率で、どの門の人もまん丸になってる状態で来てくれるんですよ。限りなくまん丸になってくれる。ね。で、逆に言うと、この限りなくまん丸じゃない状態の人っていうのはね、会社すぐ辞めちゃったりとかね、しちゃうんで、生き残っている人であれば、限りなくまん丸の状態になってくれるんですよ。何者だろうが。何者だろうが。何者だろうが。ね。その場合は、自分にとって、上位者である自分にとって、都合のいい門に勝手に配置させて、ね、その門であるよっていうところだけを相手を褒めて、それでその門で、あることを徹底させる、自分の部下である限りはということをさせればいいわけなんですね。で人間はね、うちの母親のような孔明ママのような、ね、この教育指導要項に基づいた教育委員会の、ね、これに基づいて中学高校大学って卒業してくれた人は限りなくこれに対応できてるんで、すごいありがたいんですよね。はい。だから無理やりそこに当てはめる。っていうところが非常に重要。もうそこの部分だけはベタ褒めする。で、それ以外のところに行こうとしたら、そこは怒る。叱る。叱られる、怒られるにも慣れてるんで、人間は。高校大学出た人には。ね。もうもはや、ピンって言うと、ピタってこの止まるようになってるんですよね。まあそうじゃない人いますよ。そうじゃない人はもう勝手に出てきますんで。会社組織の中から。だからそういう人が来ちゃった場合は、まあ待っとくと。で、なるべく言うことを聞いてくれる部下を自分にとって都合のいい門の配置にしていくって。なんかひどいこと言ってるように見えるんですけど、大丈夫ですかこう言って。はい。でもこれ事実ですよね。帝王学ですから。はい。というところが、重要になってきます。だから、この門学っていうのは、時と場合において、大多数において、自分しか知ってればいい、知ってて、自分だけ知ってればいいんですよ。その組織内においては。相手にも、ね、部下にも、君はもうね、勉強して生まれながらの隣とかね、アビリティとか理解した方がいいよって言ったら一瞬間負けなんですよ。一方通行でなきゃいけないんです、常に。秘密にしとくんです、これは。会社組織の中では。うん。ね。で、その末端に発生する言葉だけを褒めてあげると。言葉だけを褒めたり叱ったりをして使ってあげるっていうところになるわけなんですよね。だからこの常に一方通行だよっていうのを、理解してもらって、まあ、今日来てる人たちはなるべく上位に行こうって話なんで、結局自分の会議ができないと上位になれないんですよね。これ残念なことに。ね。自分の下に99人以上いて、ようやく活躍できるわけですか。金融資本主義の中で。だこれは、もう割り切って考えないとダメなわけですね。はい。じゃないと自分は上に行けないんで。組織の中で。だサラリーマンの場合はこれをやってください。もうどうしようもないんで。だって人事部とかが勝手に、割り振ってきちゃうわけじゃないですか。部下を。ね。自分が望もうが望むまいが。 上司と部下を自分で選べないんですよ。ほとんどの場合。よほど上位者にならない限り。部長とかにならない限り。ね。なんでこれは割り切って使ってもらいたいと思います。はい。で、あとは、まあ、もう一つは経営者として人を雇う場合。これは事前に、ね、何の門の人が、自分の門の囚われがね、分かったとしたら、そこの門の囚われを分かった状態で、じゃあ自分と被らない門の人たちを、この入社試験の段階からチェックをして、言動とか見て、履歴書とかを見て、ね。それで、そこに必要な門の人たちだけを雇うっていう風にしていった方がいいです。ね。例えば、ね、立門の人。立門の人だったら、まあ、これ立門の回でもね、すごい詳しく話しますけども、最初に在門雇うと。ね。それで、売上利益が大きくなっていったら、じゃあ関門を雇うと。ね。というような形で、まあ、やっていくわけなんですね。で、これは全ての門において、自分が上位者になるときに、どうやって他の人たちをそこの門に当てはめていけばいいのかってやり方があるんですよ。その方程式さえ知ってれば、いかなる門であっても、財運って発動できるんで、自分は財門じゃないから財運発動できないんですかっていう話ではないんですよ。だこれのでも研究、やっぱね、この時代とともにね、少しずつそのやり方っていうのが変わってくるんで、ね、インターネットがなかった時代、インターネットがある時代、大違いです。例えばこの二つだけでも、たったの何十年かで、僕たちが生きてきた。な、それは、まあ、常に研究が、行われてるわけなんですよね。実験と検証が。はい。でも必ずあります。だから、とりあえず自分で事業を行う人は、もうそれこそ自分の門っていうのを完全に理解して、で自分以外の門というのもしっかりと理解して、その門に必要な人たちだけを雇うと。で、すでに間違いで雇っちゃったと。間違いで雇っちゃったっていうのもありますよね。この門の勉強をする前に雇っちゃったと。そうすると門学って恐ろしいことですね。その人が喜ぶ言葉だけじゃなくて、嫌がる言葉も分かっちゃうんですよ、これ。で、ネチネチとそこを攻めてってやめさせるってこともできちゃうんですよね。恐ろしいんですよ、これ。だからこれってね、使い方が間違ってしまうと、この人を喜ばせたり、うまく使ったりってこともできますけど、その人を精神的に追い込むっていうこともできてしまうんですね。それも、実はこのね、門のこの矢印とかによって、一発でわかるようになるんですよね。で、それぞれの各門の詳細を理解していくと、この矢印の相対関係だけで、人を生かしたりも殺したりも、まさに言葉とか言動のさせ方によってできてしまうっていうのが、起こるわけなんですよね。はい。まあ、だからこそ奥が深くて面白い。で、自分だけが、知っている自分だけがゲームルールにおいて有利になるっていうふうに、なっていて。ね。で、それで簡単に言うと、自分が生き残り続けるために、ね。部下を使っていくのか。もしくは、全部、パートナーとしてね、完全にお互いの門を理解した上で、パートナーシップを組んでいくっていうのもありですよね。はい。例えば僕なんかの場合は、まあ僕がですね、月財門っていうのもあって、仲間たちとか部下にも比較的パンパン言っちゃうんですよ、何でも。ね。奥さんには、人にそうやって明かすなっていうね、よくね、言われるんですけど、怒られるんですけど、それでもパンパン明かしちゃうんですよね。そうだよね。そう。そうなんですよ。でも、それでも、やっぱりね、僕は月財門だから、明かしても大丈夫な、この戦略術ってのがあるわけなんですよね。だから僕の場合はどっちかというと、この、僕が給料を払ってたとしても、たとえ、あんまり部下っていう人たちはいないんですよね。もうみんながみんなふわふわふわっとパートナー、たまたま利益シェアなのか、結果による報酬の利益シェアなのか、もしくは最初に僕がお金を払うのかっていう違いあるにしよう、もうみんながもうパートナーみたいな感じになってるんですね。うん。だから、命令系で話す人ってのはいないわけなんですね、あんまり。まあ、いないわけなんですね。これやりましょう、みたいな感じで。ね。あなたは、このポジションだから、僕はこのポジションだから、じゃあこれでやりましょう、みたいな感じになってくるんですね。まあ、ただこれが、全員が全員そういう形ではないんですね。例えば、この門によっては、強制力を働かした方がうまくいく場合もあるし、ね。門によっては、もう楽しく和気あいあいっていうね、ところもあると思うし、門によってはもう厳しく上下関係、縦社会をピシャッパタって横と縦をしっかりと作ってやった方がいいかもしれないし、 ね、門によってはもうね、黙々とみんなでやるっていう、ね、組織を作った方がいいかもしれないし、それはあくまでも中心になる人物が何者か、何の門かっていうところによって、変わってくるんですよね。例えば世の中でよくね、これがまた難しいところなんですよ、情報化社会の。ね、皆さんがこの門学にたどり着くまでに、様々なね、自己啓発だとか勉強の本だとかね、あとは情報商材の稼ぐ方法とかなんかノウハウとか、いろいろ散らばってるじゃないですか。で、あれはどれも正しかったりもするんですけど、それを正しさっていうのは全員に、万人に対して正しいわけではないんですよね。で、こと、中心人物になりたい、何かのね、この取り組みの中の、金融資本主義の中の取り組みの中の、相対的に中心に行きたいっていう僕たちに対しては、ほとんどの教えは自分にとっては間違ってるんです。うん。でも人によっては合ってるんです。だからこの選択っていうのが分からないわけなんですよ。それでみんな悩むわけなんです。だから、やっぱりすごい危険なのはですね、あまりにもいろんな情報とかね、勉強とかをしてしまうと、巷で言う情弱っていうね、人になってるんです。なんで情弱になってしまうかっていうと、あれはですね、自分、中には自分にとって強まるもんっていうのが、まあ、自分のもんにとって強まる教えっていうのもあるんですけど、ね、この相対関係見てわかる通り、自分にとって弱くなってしまう教えっていうのも本当にたくさんですね。だ例えば立門、総門、在門、関門、宗門ってあるじゃないですか。これそれでさらに陰と陽もあるわけじゃないですか。それによって10種類ね、あるわけじゃないですか。とすると、簡単にね、言うとですよ。世の中の本屋さんの 90% の本屋さんは自分にとって間違ってるんですよ。自分にとって使えるノウハウっていうのはね、10% 以下しかないんですよ。10% 未満しか。だから情報の取捨選択っていうのは難しいんですけど、文学をね、覚えることのメリットとしては、文学の教えだけじゃなくて、その後に何の勉強をすればいいのかとね、何の教えを学べばいいのか、ね、もしくは勉強自体しなくていいのかとかね、あと誰に聞けばいいのか、人に聞けばいいのか、それとも音声とか動画でね、見た方がいいのか、書物によって得た方がいいのか、これさえも全部わかるようになるんですよ。文学がわかると。はい。というところでね、まあ非常に面白いんですよね。うん。例えば、立門の場合、まあ王様にも例えられたりするんですけど、イニシエの時代だと、ただですね、王様が王様って自分で言っちゃいけないんですよ。だから難しかったりするんですよね。自分自身は王様の立門であることをしながら、知りながら、それを隠していかなきゃいけなかったりするんですよね。でその時に、この矢印でパッと見た時に、じゃあ自分は、総門のふりをしようとか。ね。こういうふうに、隣にはシフトできるんですよね。こうやって。ひゅっと。ところが、じゃあ自分は、在門のふりをしようとすると、これはね、力が流れるっていう風になっちゃうんですね。あまりよろしくない。ね、あとは、他にもですね、ね。じゃあ自分は、総門の場合、総門の人ってこのバランスがすごいね、難しいのは、総門の人でね、報われない総門の人もすごいたくさんいるんですよ。それなんでかというと、特に多いんですよ、今の時代。なんで総門で報われない人が多いか。その理由は勉強神話ですよ、やっぱり。ね、国の方、ね、指針によって、お勉強しなさい、頑張りなさいって、こういうことがね、言われてきたじゃないですか。ところが総門はですね、ね、この、勉強するっていうのは、修門っていうところに当たるんですけど、宗門からのこの攻撃のダメージがすごいんですよ。で、勉強すればするほど、ね、宗門はその力を失われたりするんですよ。だから宗門の場合は、勉強していいことは何なのかっていうのを、取捨選択しないと、勉強すればするほど弱るんですね。だから多分、うちの ちなみに長女の場合は、陽宗門っていうね、生まれながらの門の子なんですけど、ギリギリにしとかないと、この勉強もですね、ほどほどにさせないと、追求すればするほど弱っちゃうんですよね。でも骨組みは大丈夫なんですよ。骨組みの部分は。骨組みの部分に情報を置いて、頭の中にこの構造っていうのを覚えさせて、で、その後は、お勉強に頼っちゃいけなくて、直感に頼らなきゃいけないんですよ。全部。そうすると、バンバンこの超能力者のように発動していくんですよね。感とかそういうのが。未来から降ってくるみたいな。 で、こういうこともできるわけですね。あとは、例えば、罪門。例えば、罪門の人はですね、ね、人によっては、パブリックスピーチを覚えなさいとかね。あとは、なんかその、人前でね、厚生命題に話せるようになりなさい。みたいな、いろいろあるじゃないですか、こういうのも。ところが、どっこい罪門はですね、パブリックスピーチを覚えたりすると、弱るんですよ。で、僕ね、これで今ね、この秘密のね、限られた会場の中で、怪しい話をね、自分のね、話を、自分、怪しい話とか、他人から聞いた話っていうね、こっそり伝えるのは得意なんですけど、これがね、結婚式の会場とかね、仮に、なんだろう、学校とか行って、卒業生代表の言葉とか言ったら多分ね、何も喋れないと思います。本当ですよ、これ。あとは、宴会とかあった時に、じゃあ幹事の孔明さんが一言、これ、もうすぐスパンって振りますからね、僕横に。はい、サッチェルみたいな感じで。スパって振っちゃうんですよ、誰か、友達とかに。で、これ分かってないと、自分がそういうところでパブリックスピーチなんかしちゃった、厚生命題のことを語っちゃったらですね、めっちゃ言われるんですよ。で、例えば、関門。関門もですね、まあ、いろいろあってですね、関門もですね、自分がね、立身出世を目指していくんですけど、それをこだわりすぎると、この、どんどんどんどん弱って、流れてしまう力が。っていうのがあります。あとは関門も、よく、楽しいことをしなさいとか、もっと感覚を磨いてね、エンジョイしなさいとか、小難しい顔をしないでね、笑顔でいなさいとかね。ね、こういうこと言われると弱っちゃうんですよ。実は関門にとって小難しい顔をして、もう淡々とやってるみたいなのがすごいね、強くなるんですよね。で、笑うときにはドヤ笑いしかしないって言って。で、これは子供の頃から症状として出ますからね。現象として。例えば我が家の次女はですね、月刊門っていうやつなんですけど、昔から彼女さ、ね、ドヤ笑いしかしないよね。ドヤ笑いしかしないよね。笑うときって、ドヤって人がね、間違ったときとか、人がこけたときとかに似合って笑うんですよ。ところが、明るく正しい笑顔で写真に写ることとかそういうことができないんですよ。常に笑うときにはドヤ笑いなんですよ。クククククって漢字で言うと嘲笑ってやつ、あざけり笑うっていうね、やつになったりするんですよね。だこれをなんて変な笑い方するんだって怒ってもしょうがなくて、もっと楽しそうに笑って写真写ってくださいって言っても、言われるだけなんですよ。関門の人は。できないわけなんですよ、こういうことが。ね。あとは直感とかに頼りなさいって言っても、もともとそれがアビリティとして入ってればいいですけど、入ってない場合は直感全く働かないんで、逆にそれが弱らしちゃうんだよ、ダメージ受けちゃうんだ、関門としての力は。うん。っていうのがあります。あとは、宿門っていうのがあります。宿門なんかは、やっぱりこれ自分の好きなことができると、お勉強神話ね、基づいてお勉強するなって言っても、勝手に勉強するかもしれないです。宿門の人たちは。コツコツと。で、相手に質問を繰り返したりするかもしれないです、いろいろ。うん。で、まあ、宿門の人も、このね、過去から学ばず、未来から学びなさいって言うと力が流れちゃうし、ね。あと、宿門の人に、ね、他人からね、このね、聞いた話でうまくこうね、やりくりしなさい、企てなさいみたいに、実はね、この自分が知識を積み立ててやらないと、いろいろとうまく発動しなかったりするわけですよね。そうすると、弱っていっちゃったりするんですね。例えば分かりやすいやつに、お金持ちになれる本の結構何十パーセントかに、お金持ちになるためにはトイレ掃除しなさいっていうのがあったりするじゃないですか。ね。あとは誰よりも先に来て、会社の前の掃除をして、とかあるじゃないですか。あれは、例えば立門の人がやったりすると、力が流れちゃうんですよ。やっちゃいけないんですよ。立門の人は人前でトイレ掃除とか、ね、会社の前の掃除とかはなるべくやらない方がいいんですよね。ところが在門の人っていうのはね、トイレ掃除とかね、人前でその従業員が見てる時にトイレ掃除、あとは街行く人がいる時にね、会社のオフィスの前を社長自ら、創業者自ら掃除をしてる、これ抜群に生きるんですよ。あの人なんか金のことばっか考えてると思ってたけど、実はいい人なんじゃないかみたいなね、いう形になるわけですね。だから人によっては合ってる情報、人によっては間違ってる情報なわけなんですよね。はい。で、こういうものが、まあ非常にたくさん、それぞれの門の中にあるわけなんですよね。で、これが、 まずそれぞれの門のベースっていうのを学んでいくと、何をやっていいのか何をやっちゃいけないのかっていうところがまあ分かってくるわけなんですよね。あとはこういう使い方もあります。最近僕総門のはずなんだけど、総門の力がちょっとなんか弱ってきてんじゃないかなっていう時に、じゃあどうするかって言ったら、あえて自我を磨くっていうのをね。でもその自我を磨く場所は、じゃあ自分の会社の中で総門を使いたいんだったら、そこの環境じゃなくて、じゃああのゲーム世界の中とかね、あとは街のなんかコミュニティに参加して、そこでちょっと立門のふりしてみるとかね。うん。でそういうことも使います。あとは例えば立門の人がね、お勉強神話っていうふうに、なんかね、はダメだっていうのがあったとしても、ちょっと勉強してみる。いろいろ、ちょっと他人から学んでみるっていうのも、実はパワーアップする、エネルギーを蓄積できるっていうふうにも、なってきます。はい。こういう感じで、まあ、それぞれ面白いですね、相対関係が、あります。だこれが、まあ、矢印の方向によって表されてるわけなんですね。立門は簡単に総門にシフトしやすい。ね。で、その時に、まあ、総門の力を使いやすい。あと、総門は、在門に簡単に力を流しやすい。その時に在門の力を使いやすい。在門は関門に力を流しやすい。その時に関門の力を使いやすい。ね。関門は周門に力を流しやすい。で、その時に周門の力を使いやすい。で、周門は立門に力を流しやすい。その時に立門の力を使いやすい。っていうのが、ありますよね。ただこれが、立門が在門に流す。とすると、力が流れすぎちゃうんですよ。わーって変な風に。ってことは、無駄な労力っていうのを使いすぎちゃうんです。だ例えば、2の在門の力を使いたいのに、8も浪費するみたいなね。そういうちょっとひどいことになってしまうんですよね。うん。で、これ、在門が周門もそうですね。周門が総門もそうです。総門が関門もそうです。立門が、関門が立門もそうです。という形で、過剰に一つの同じパフォーマンスをするのに、ね、総門の人が、ね、例えば、じゃあ5のパフォーマンスをするっていう時に、例えば、周門の人が総門の動きをしようとすると、確かに総門の動きは、ね、5っていうのもできると思うんですけど、その何十倍も浪費してしまったりするんですよね、エネルギーを。ってことは、限りあるね、自分たちの、ね、脳とかこの内臓とかの力っていうのを過剰に浪費させてしまう、エネルギー効率が悪いっていう形になるんですね。はい。で、例えばもう一つの矢印なんですけど、じゃあ在門が王様のふりをしてみるっていう時には、もうこれ致命的なダメージを受けるんですね。致命的なダメージ、もうまさにこの在門としてのね、全てのパワーを消滅させられるんじゃないかぐらいの鬼ダメージを受けてしまいます。これが在門が周門、周門が総門。あ、じゃあ、違いますね。在門が立門の動きをするとひどいことになる。ね。周門が在門の動きをするとひどいことになる。で、総門が周門の動きをするとひどいことになる。で、関門が総門の動きをしようとするとひどいことになる。立門が関門の動きをしようとするとひどいことになる。という形でですね、ダメージを受けたり、します。大きな。あともう一つは、人の使いやすさってところでもこの相対関係がわかります。例えば、立門は、在門をすごい使いやすいんですよ。うん。在門の人を。ね。で、在門の人は、周門の人を使いやすいんです。で、周門の人は、総門の人を使いやすいんです。総門の人は、関門の人は使いやすいんです。関門の人は、立門の人を使いやすいんです。これ使いやすいって何かっていうと、その言動に対して強制力のようなものがね、発動するんですよね。だから比較的、相手が下に行ってくれるっていうか、この、自分よりも弱ってくれるっていうかね、だ上下が発生していくわけなんですよね。ここで。ただ、どれが、一番上なのかって、そういうのは、まあ、それぞれほら矢印で相対関係になってるだけなんで、ね、ないわけなんですけど、だこういう形で使っていくと、まあ、面白いわけなんですよね。ダメージを受けるとか、あとは相手を告す。告すってことは相手の上に行くってことじゃないですか。ガッと。うん。だこれをね、悪用してしまうと、ね、例えばどうなるかっていうと、ね、この、関門の部下を切りたいと、いうふうに考えたときには、ね、一つのことを、やらせばいいんです。こういうことをやればいいんですね。 本当にやったらこの、まあ、やるかやらないかは皆さん次第ですけど、ね。例えば彼に、ね、総門の動きをさせる。っていうのがあります。総門の動きをさせる。で、もっと感覚磨けないよって。ね、もっと楽しそうな顔しないよって。これを毎日のように言うって。あとは、お客さんに接するときで笑顔が大切だよ、ニコって言って、この、本当、総門のことを教える。そうすると、彼は漏れなく弱ってきます。あと、例えば、まあ、もっとひどいことを言うと、人にね、噂を流すときに、関門のあいつさ、出世したがってるよとかね、上に部長になりたいって言ってとかね、社長になりたいって宣言したよとかね、王様になりたいって言ってって噂を流すと、この関門の人たち、外的要因によってめちゃくちゃ嫌な顔されて追い込まれます。こういうような形でですね、まあ、この使い方次第で人っていうのがですね、強くなったり弱くなったりっていうのができるわけなんですね。だからこの相対関係が分かってると、自分がこのね、書店に行った時に手にしていい本っていうのは、ほんとね、限りが出てきてるんですね。ほんのちょっとしか出てこないです。で、これがですね、分かってないと、まあ適当に本仕入れて適当に学んでると、もう全部のこと話されちゃうわけじゃないですか。下手すると確率論的には。そうすると、何が何だか分かんなくなってしまうんですよね。なんで、この門を学んだ時に最初にすることっていうのは、何かというと、自分の門にまず関係ない書籍を、河川敷に行って燃やすと。河川敷行って日本はちゃんと許可がいるのかな、燃やすのに。じゃあ焚き火で燃やすと。カビでない焚き火で。オーブンストーブの中で燃やすと。ね。火事にならないように気をつけて。あとは、デスクトップの中から全部削除する。関連の情報は。で、脳をですね、いつもその門以外のことは全部空っぽの状態に比較的しとかないとですね、やっぱ軌道が上がんないんですよ。で、いろんなもの複数にアプリケーション立ち上げちゃってると、ね、パソコン君と一緒なんですよ。パソコン君もそうでしょ？ Excel も Word も PowerPoint もメールも、ね、全部立ち上げてると、ウィンウィンウィンって、特に遅くなっちゃうじゃないですか、起動するのが。で、これが例えば、Excel しか立ち上げないって言ったら、もう Excel でスカスカカチャカチャ進むわけですよね。だこれと同じような状態だっていうふうに、ね、分かってもらうといいんですよね。まあ、特に、例えば在門の人がね、総門的なことをね、やったりすれば、まだ、マシかもしれないですけど、仮に立門系の教えとかあった日にはもう弱りまくりますよね。うん。例えば、在門系の人がね、立門系の動きをすると、どういうことかっていうと、ね、俺が、俺のノウハウ、俺の知識だ、みんな聞け、っていうに、ような態度を接すると、もう、お客さんも仲間も、友達も、さーっとなくなっちゃうんですね。それで、世の中の人たちが在門に求めることっていうのは、僕の学んできた知識とかではなくて、僕がね、成功した、話とかじゃなくて、僕がすごい人から聞いてきた話なんですよ。例えば、ね、財門がすごい人から聞いてきた話なんですよ。ね。そういう話を聞きに来てるわけですね。そういう商品を。だから僕が作ったすごいものじゃなくて、ね、すごい人が作ったすごいものを財門から売ってほしいわけなんですよ。こういう活動が、こういう作用が働くわけなんですね。だから、やっぱりね、本当に自分の門に特化した、ね、まず自分のものを理解すると。自分のものを集中する。で、それでやっていいこと悪いこと。ね、ここをよく理解する。めちゃくちゃ重要です。超重要です。だこれが、それがうまくできてないと、キャラ違いっていう形でね、なんかあいつ、生きがってないとかね。そういう形で、どんどん周りの人が足引っ張っていくんですね。だ在門の人が在門の動きをしてると、周りに人がやってくると。あいつはやるよねっていう形で、なっていくという感じになるんですよね。だからそれぞれの門の特性を選んだら、まず最初にやることは門のことだけをやる。で、その次にね、門を強くする。あとは自分の弱点っていうのもあるんで、それをね、 なるべく他人、パートナーとか同僚とか部下とか、そういう人に補ってもらう。そこに配置する。ね。で、その次にやるのは、あまりにも強くなっちゃうと人間社会なんで、ね、ダメなんで、ちょっとブレーキを、この妥協点っていうところを置いとく。だこれですよね。もうこの繰り返しをやってることによって、あとは淡々とこれね、長期的にね、継続的にやり続けることによって、その門を生かして相対的にこのじわじわと上がっていく。だこの時に、上がる時にもですね、こう上がる必要ないんですよ。一気に俺は激変してやろう。みたいになったら、まあ株と一緒でぐわっと上がったやつがボーンって暴落くんですよね。株と一緒でっていう例え出すのが株の回じゃないのにあれですよね。はい。まあ株もそうなんですよ。キュッとなんか上がるとね、その後ね、これとこうやって上がってくるなと思ったら違うんですよ。大暴落が来るんですよ。ひゃーっつって。簡単に言うとね。で、人の評判っていうのもそうじゃないですか。なんかね、高い評判の人っていうのは、ね、簡単に地に落ちたりするんですよね。バーンって。ね。例えば、福山雅治。福山雅治なんて、結婚しただけでスキャンダルになりましたよね。本当は生物としては許されてるはずの当たり前のような行為で、ね、福山雅治が、勤務している会社の株価が大暴落みたいな。ファンが悲鳴を上げるというような形になってるんですけど、やっぱり、ここね、難しいところなんですけど、その位置が高ければ高いほど、失敗した時に、そのキャラと違うことがなってしまった時に、叩き落とされるっていうね、作用も働くんで、まだ皆さんが門をね、最初覚え始めた時っていうのは、その門をね、全開で使ってやるってガーって、この肩回しながらやってしまうと、まあそのまま崖から、ピュンってそのまま行ってしまうと。もしくは星空のカナダにキラ星となって消えてしまうと。ね。いう形になってしまうんで、何でもゆっくりとやってくださいね。ゆっくりと。焦らず。ちびちびと。だからたらたらと上がっていくような感じですよね。そういつの間にかあいつなんか最近仕事できるようになってきたなっていうのはあるじゃないですか。でも例えば、ね、今まで全く違うことやってたのに、明日会社行って全部変えてやるっつって、ね。バーンって言って、これ全く違う人物になっていくと、これはこれでまた足引っ張られるんですよ。人間社会の中では。だから、チリチリとチリタラタラとこのね、変えていくっていうね、ところ。ここが、まあ、門によってはそれが、それさえも難しいっていうのもあるんですけど、なるべくそういう意識で、臨んでいくと、まあ、叩き落とされなくて済むと。で、継続につながるってことなんですね。で、何でもね、やっぱり、継続は力なり。これは重要なんですよ。自分の門を定めた中で、そこで継続をしていくと、継続をすればするほど、周りからのね、認識っていうのが強くなるんですよ。認識。で、魂のお話をすると、今日はまああんまり魂のお話はしないですけれども、魂って何かっていうと、これは自分一人だと魂ないんですよ。誰もいない状況で自分一人っていうのは魂がね、ないんですよ。魂っていうのは認識されて魂なんですよね。うん。他人から認識されて。で、継続は力なり。この結果で何やるかというと、魂の力がどんどん強くなっていくんです。例えば、罪門っていうふうに定めたときに、罪門として認識されると、その罪門っていう力が継続すればするほど、ゆっくりとタラタラとね、ね、上がり下がりあっても、のんびりと続けていくと、財門としての認識が周りから、強くなってくるんですよね。で、例えばこのね、認識の力を使って、まあ、様々ね、世の中ね、活動しているところがありますよね。例えばまあ、ちょっと話が飛びますけど、じゃあ神社とかありますよね、参拝行くとかね。神社に参拝に行くっていうふうに言ったときに、例えば、じゃあ今年は猿年でしたっけ？猿年の神社に行く。猿年に神社に参拝に行くって言った時に、ね、実は行く神社とかそういうところによって、強い弱いってあるんですよ。それは何かっていうと、ね、まあ、猿を祀っている神社。まずこれは圧倒的に猿に関して強くなりますよね。猿年なんで。で、猿っていう認識がされている神社。まずはここも、まあ、強くなります。ただその中でも、あとはやっぱり伝統とか、いかに続いてきたか。あとはいかに猿に集中特化したか。こういうものによって、人気投票みたいな形でですね、猿っていう認識の人気投票が自然の間にされていくわけなんですよね。うん。 で、その猿の神社だよっていうブランディングっていうかですね、認識のアピールをし続けたところっていうのが、大量の人から猿の神社だっていうふうに認識をされる。そうするとなぜかここに魂が生まれるんですよね。ここで。そうするとそこの猿の神社に行って、猿にまつわる何か参拝とかをしたときに、なぜか知らないけど効果っていうのが高まるわけですね。で、実は風水っていうのもこういう力ってね、すごい使うんですよ。例えば僕も今ね、ここに、イノシシが6匹入ったね、いいって書いたやつが水晶置いたんですけど、これはね、ただ単に、オブジェとして置いてるわけじゃなくて、まあ、とある風水対策はこれでしてるわけなんですよね。しかも僕の弱点っていうのを、これによって、すごい補ってるっていうのがあるんですけど、これもなんでこれかって言ったら、認識の力を使ってるだけなんですよね。僕一人がそう思ってるわけじゃなくて、ね、様々な認識っていうのは世の中に働いてるんで、その力を使うことによって、うまくそのパワーを発揮することができるんですよね。例えばイノシシっていうものはエトじゃないですか。エトってどういう力かっていうと、これは時間軸の力なんですよね。時間には力があるんです。時間。ね。イノシシっていうのは、まあ、日本ではあまり使わないね、なんか小難しい日めくりカウンダーを買った時に、まあ、入っている単語ですけど、イノシシ年、イノシシ月、イノシシ日、イノシシ時間って。これ時間軸実はね、全部ね、エトに変換できるんですよ。猿年の猿だけじゃなくて、すべて、エトに変換できるんですよね。それなんでそれ使ってるかっていうとですね、この、時間の、認識の強い動物を使うことによって、認識の力を使ってるわけなんですよね。はい。で、これなんかね、エトとかにも面白くて意味があるんですよ。例えば、奇数の足のね、いや、蹄を見たときとかね、奇数の、動物さん、偶数の動物さん、あとは足のない動物さん、ね、あとは前後の足の蹄の数がね、爪の数が違う動物さんだから、これがうまーくね、時間の認識で使われてるんですよね。時間の切り替わりとか、そういうとこに使われたりするわけですね。だこれなんかもですね、時間の認識っていうのは、時空っていうのは世の中のこの大衆ですね。大衆の認識っていうのがあるわけなんで、その認識を力を使っているのがこの時間軸のエトなんですよね。だから、なんか、猿年は厄年でとか、なんか人によってあるじゃないですか。まあ実際あれはね、文、ずっと細かく言うと、全員にとってこの猿の意味のね、あれが全然違うんですけどね。全然役割が違うんですけど、猿っていう意味は。人によってはなんか、猿年は厄年でとかなんかそういうのあるけど、あれも同じ年齢だからといって、厄年全部違うんですけどね、本当はね。まあそういうのも時間軸であります。あとは、ここにあるんですけど、数にもですね、力があります。数っていうのにも、実はね、認識に基づく力っていうのがあります。1の意味、2の意味、3の意味、4の意味、5の意味、6の意味、7の意味、8の意味、9の意味、10の意味。これ全部意味があるんです。で、この認識の力っていうのもあります。あとは簡単に言うと、漢字とかそういうのにも力がありますよね。認識の力。ね。他にも、色っていうのもありますよね。色っていうのにも力があります。ね。黒なのか、白なのか、金色なのかとかね。これ実は全部ですね、意味があります。でもその意味が人によって近かったりします。よく黄色は財運だとか、それ人によって合ってるけど人によって間違ってます。これも。色。あとはマテリアル。素材。こういうのにも意味があります。認識に基づく。ね。例えばよくパワーストーンは水晶だとか、なんかね、水晶が財運を上げるとかなんとかそういうのありますけど、これも人によってはそうだし人によっては違うっていう。全部意味があります。で、その原理原則方程式っていうものを、まあ、使いながらですね、まあ僕たちは、まあ風水対策とかもね、よくしてるわけなんですけども。はい。で、こういうね、認識の力、すべては認識の力なんですよ。人気投票なんです、これは。簡単に言うと。ね。あとは人気投票っていうのもあるし、もともとのこの大宇宙の誕生の時からの原理原則っていうものもあります。それによって、ね、この色の力、数の力、時間の力、あとは、あれですよね。素材の力、音の力、ね、色の力。こういうものがすべて、もうそれぞれ実はこうやって立問、総問、在問、関門、宗門みたいになっててですね、全部の方程式でいろいろ。それが複雑に絡み合っていて、この宇宙が成り立ってるっていう。これが宇宙のね、この原理原則を方程式化したときにそれができるわけなんですけどね。まあこういうふうにはなってくると難しいんですけど、 まあ、文学っていうのはこの文学で全てのあれを表しているわけじゃなくて、文学はそういう原理原則がたくさんある中でのあくまでもこの戦いとかね、あとは、このお金にまつわること、ここに集中特化したこの原理原則なんですよね。でそれの認識の力っていうものを使ってるわけなんですよね。で認識の力で一番わかりやすいのが、なんか古の武将とかいるじゃないですかね。あれも実際は本当にいたかどうかなんてわかんないんですよ、その人たちが。なんか最近だと僕たちの教科書、僕たちの時代に習ってた教科書の人たちがどんどん消えてったりしますよね。聖徳太子って最近の小学校の教科書に載ってないのにします？聖徳太子はいなかったらしいですよ。あんだけ聖徳太子っていうのはなんか1万円札にもなってたんじゃないかとか思うんですけど、あれは嘘だったと。ショックですね。あと例えばの武田信玄っていうと、なんかハゲった感じのね、なんかその狸親父みたいな形のイメージが僕たちの教科書に載ってたんで認識強いですか。あれも全く別人だった、違う人だった、間違えてごめんみたいな感じになってみたいですよ。で面白いのが、学校の教育って教わった時にはね、ちゃんと載ってたりするんですけど、これが正しいって言って、間違った後の修正をみんなにメールで教えてくれないのが嫌ですよね。せめて国から聖徳太子はいませんでしたっていうね、なんかそういうの言ってほしいですね。はい。で僕なんかもね、真田孔明の孔明って名乗ってますけど、実は本当に諸葛亮孔明っていう人間が実在したかどうかは 99% いないんじゃないかって話なんですよね。これなんでかというと、もともと三国志ってあるんですけど、あれ三国志って僕たちの今ね、常識に知ってるね、いろいろあると思うんですけど、あれはほとんど作り話なんですよ。で最初の方は作り話なんですよって普通に言ってるんですよ。三国演義って言うんですけど、三国演義って中国で言うんですけど、三国演義って舞台ドラマみたいな感じなんですよね、あれは。それによって曹操だったり劉備だったり、ああいうのが出てきて、本当に実在したのかっていうのはね、わからないんですよ。だもしかしたら今ね、織田信長とかね、なんかこういうのやってますけど、まあ織田信長とかここら辺さすがに徳川家康はいたんだろうなと思うんですよね。どっかの徳川家康博物館かなんかに実際の歴代将軍の背の高さのに合わせた、このなんだろう、死んだ時にお葬式の時に立てるあれがなんかそのままね、死んだ時のサイズと同じに作ってたんですけど、あれがもう正確に140センチ130センチとかそういう形でね、あるんで、あれは確かかもしれないですけど、これが卑弥呼とかになってくると絶対うさんくさいですよね。本当に実在したかの誰も証明できないですよ。聖徳太子1万円札になってた人が嘘だったんですよ。卑弥呼なんかあったら分かんないですよね。でもこれは本当に実在したかどうかっていうのはどうでもいい話なんです。なぜならば今日において認識が強いかどうかっていうのが真実なんです。真実よりも認識の方が重要だっていうことが人間社会の中では、あるわけなんですよね。だこれも覚えておくとですね、これはいなかったから使えないじゃんっていうことにもなんないんですよ。みんなが認識してくれてればありなんですね。ただ諸葛亮孔明とかはなんかね、金城武のせいでなんかイケメンじゃないといけないんじゃないかみたいなね、あれがあるんですけど、絶対あいつはずるいやつですよ。裏に入ってひ弱で戦争が来たら高台に登って逃げて下の様子を見てるやつですね。うん。例えばね、関羽かなんかに、誰かに部下に処刑させた時に、絶対僕思うんですけど、この、痛そうっつって見れないやつですね。自分が指示しときながらこの痛そうっつって見ないとかね。こういうやつだと思うんですよね。最近だと今度ね、真田丸のせいで、なんか真田、雪の丸でかっこいいイケメンみたいになってきちゃってるんですね。真田っていう風に入れるとね、真田雪村。でも真田雪村の元々の肖像画見てくださいね。か細くて、自分自身は戦えなそうなやつですからね。手足が細くて、ね。ふにゃっとした感じのなんかやつですからね。じゃないと自分より強い10人の武将がね、どうやってるやつが使えるわけないんですよ。もう頭を下げて財門の力を使って、ね、自分より強いやつをこのね、精神世界でまとめてね、死ぬ時にはどうせ持ってけんなら六文銭だけなんだからっつってね、潔く死んでこうぜみたいに言って自分は死なないところにいるみたいなね。間違いなく潔くこの前に出て戦う人じゃないんですけど、まあでもそれでも認識の力でそういう風になってんだったらそういう風になっていかなきゃいけないんですけど、最近とか危険なのはこのゲームの世界でバサラとか出てきたりね、あとはこのドラマとかになるとなんかイケメンじゃないといけないんじゃないかみたいなね、話になってくるんですけど、そうするとちょっと認識力が変わってきちゃうんですけどね。うん。それはあるんですけど、まあ時代とともに認識力っていうのは変化していくんですけど、この認識の力っていうのをうまく、使っていけるとですね、非常に面白く、この門っていうのもさらに 使いこなせるようになっていくわけなんですよね。ただこの認識の力の使うときに、イニシエのね、有名人っていうのを使ったりするときに、ここもまたね、男女差ってあるんですよ。男女差別があるんですよ。それ何かっていうと、ね、男性の場合は、こと細かに、ね、イニシエの武将みたいな形で、ね、例えば三国演義だけでも、ね、諸葛亮孔明だったり、劉備玄徳だったり、曹操だったり、ね、関羽、張飛つって、もうそれぞれ門に当てはまるような分かりやすいキャラクターがいるわけじゃないですか。で、認識の力として、じゃあ俺は関門でね、月関門で関羽で行くみたいなね、そういうこともできるわけじゃないですか。ところがね、女性の方は難しくて、卑弥呼とか、なんか、超昔のね、謎の人たちになっちゃうわけですか。そうすると、このね、古の武将から、古の有名人から、ね、認識の力を持ってくることっていうのは、あまりできないですよね。なんか女性キャラだけね、全部曖昧なんですよ、なんか。その、どういう人なのかわかんないような。ね。その場合は、現在に生きている漫画とかドラマとかね、雑誌とか芸能人とか、まあそういう人たちを持ってって、自分の認識のね、しやすい門を、このなんか、発動させやすいように、固定させやすいように、生きてる人とかね、ちょっと前にお亡くなりになった方とか、漫画、アニメ、そういう人たちから、まあ自分がこうだと思えばいいんですよ。この人はこうだって。だって真実なんで誰も分かんないわけですから。本当は。こういうことは言っても過去の人たちは。ね、すでに起きてる人たちは。そういうものを持ってきて使うと、うまくこの認識の力を使って、この門っていうのを固定させることができる。で、固定して継続をしていくと、どんどんと発動していくというふうに、なるわけですね。はい。で、自分がその門だっていうふうに他人から、ね、認識されたときに、もうめちゃくちゃ違う状態になるんですね。後から結果として。だこれ最初から望んじゃダメなんですよ。継続は力なり。これをもう5年、10年、ね、20年、先々まで継続してやり続けるっていうことのが重要なんで、ね。だからまあ、もう学んだとしても、明日から激変しようとか思わないでください。激変をしようとすると、変に流れを変えてしまって、やられるんで、周りからの圧力で。ね。ちびちびと変えていくと。いうところでですね、やっていけばいいかなっていうのがありますね。はい。まあ、という形で、まあ、今日のね、本当の自分と巡り合い日っていうところの座学は以上になります。あとはですね、まあ、この後、まあ、立門から始まって、総門、在門、関門、修門、それぞれ3、4時間かけてですね、まあ、詳細を語っていくという形になります。何かこの全体部分で、何かご質問とかありますかね？何かあれば、ざっくばらんで、はい。別に収録とかに残したりとか、ね、しなくてもいいんで、後で、はい。あ、じゃあ、最初に手を挙げて。
お願いします。生まれながらにしての門、生年月日で見る門と、200リストで見る門と、これは違うものなんでしょうか。
最初にね、あんまりね、生年月日って意識しないでいいと思うんですよ。最初はどっちかっていうとですね、僕なんかも、生年月日とこの門が一致してるっていうのを分かったのは、2014年ぐらいですね。2013年ぐらいか。でも僕実際門活用してるのは2004年からでしょ。その証拠にサラダ孔明名乗ってるの2004年なんで、最近デビューしたわけじゃないんですよ。で、頃っていうのは、まずこの最初に、ね、生年月日っていうこの命理学の方ではなくて、あくまでもこの末端の、ね、この経済の世の中の中でのこの人の使い方とかね、そっちを集中して学んだわけなんですね。だそこは厚みがあるわけなんですよ、こうやって。うん。だから、例えばね、パートナーと組んでった時も、パートナーのことなんかだってね、それを知った時には、生年月日に算するなんてしなくても、でもその時からね、僕バーンって、例えば陽立門の人、陽立門って当ててんですよ。合ってたんですけど、後から見ると。うん。だから、例えば僕が一人組んでるパートナーだと、ちょっとね、会った時からね、エンジニアみたいな活動してたんですけど、パチパチパチパチって、なんか宗長っぽかったんですよね、なんか。宗長っぽかった。だから、あなた宗長じゃないのっていうのを、ね、昔、イニシエの時代だったら、多分アフリカとかに生まれてたら、ね、なんかその、70歳になっても、一番若い奥さんが13歳で、なんか子供が100、ね、何十人もいるみたいなね。まあそういう姿が見えるよ、みたいなね、ことを言ってたわけなんですね。で、これは何でかっていうと、やっぱりこの門の、それぞれの門はどういうものかっていうのを徹底的に理解していくと、生年月日で その調べなくても、パッと見た感じで、分かったりもするわけなんですね。監視も合ってるわけじゃないんですよ。勉強によってねじ曲げられたりとかね、育った環境によってねじ曲げられたりとか、そういう場合も多いんで、必ずしも正解じゃないんですけど、自分にとって都合良ければいいんですよ。例えば会社組織の中でも、実際みんなの生年月日調べてね、これ全部使うっていうことはしなくても、自分が上位者であったら、割り振ってきちゃえばいいわけじゃないですか。たまたま中国の時に僕ね、サラリーマンだったんですけど、一人でポーンって行かされて、最初ね。それで雇っていいよって言われたんですよ。全部自分で。で、その時にですね、はもう使いこなしてたわけじゃないですか。2000あれば何年か、8年。8年かな。で、全部自分で雇ったんですよ。1日、面接60人とかしたりして。そうしたらね、結果的に、あの時雇ってたのは、右腕が擁立門のね、まあ、特級と言われるタイプ。もう一つが月収門の特級と言われるタイプで、まあ、僕は望むあれだったんですけどね。で、それは何かというと、この末端のところがよく理解できたから、単にこの、ほら、自分がもう月財門ってのは固定したんですよ、すでに。こういう立場だ。で、そこで必要な人をこうやって配置してただけなんですよね。たまたま合ってたと。たまたまですよ。全部合ってるわけじゃないですよ、いつも。目測と。多分これおじいちゃんぐらいになってたら、この顔を見ただけで、あなたは何年、何月、何日生まれですね、とか、できるかもしれないですよ。わかんないですよ。できる。そういう人もいたらしいと。いにしえの時代ではね。ってなるんですよ。だから、最初は、まずあんまり生年月日がどうとかっていうよりも、この徹底的に言葉、このね、それぞれの捉えが何かっていうのを分かってくると、なんか彼、どや笑い多いんだよね。月刊もんじゃないかとかね、なんか、そういうふうに探りを入れていく。で、あとで本当に重要なところに来たら、まあ、それこそ、認定アドバイザーとかにお願いして、ね、じゃあ僕と、とりあえず奥さんと子供だけ見てとかね、そういう風になってくるわけですから。でも最初にそれが分かってないと、何者だってだけバーってリスト化されても、あんまり使いこなせないと思うんですよね。うん、自分自身が。この相対関係とか分かってない。だから、まずは、それぞれ門を徹底に学んで、もうなんか想定でいいんですよ。推定で待ってても、待ちなくてても。で、それに、逆に言うとほら、その門さえ分かってれば、その人が無理やり違うかとしても勉強神話のおかげで、世の中の大多数の人たちが教育されてくれてるんで、無理やりねじ込むっていうね、方法もありなんで。というふうに考えてもらえばいいかなと思いますね。だ確かに生年月日だとすごいパーンとわかるんですけど、うん。だ実際でも、会社の中とかで、あなた生年月日はお客さんに会って、あなた生年月日は聞けないじゃないですか。その時には、やっぱり、目測とかで判断していかないといけない場合があるんですよ。うん。はい。都合よくやりましょう。自分にとって。はい、じゃあ次、あ、ちょっとマイク、すいません。
ちょっと質問がまとまってないんですけども、ちょっとさっきお話聞きまして、はい、まあ、成功には、まあ、運が8割あって、まあ、その他が1割1割っていうところの話を聞いてて、はいはい、まあ、要はこういった目に見えない法則が、そういった成功の8割を締めてるっていうことなんですね。はい。ってことはその運っていうかこの法則っていうのは生まれながらに持ったその門っていうんでしょうかね。その生まれながらにした資質っていうかもうこの人はもう生まれた時からのその力っていうのが8割あるというふうな解釈なんでしょうか。
発動しやすいんですよね、そこの力が。でちょっとぐらいブレててもね。使えるんですけど、ドンピシャで合ってると、そこをずっと継続していくとですね、なんか知らないけど、不思議なことにですね、一言言うと、なんか今までの人生の中で、俺勉強とか練習とかしてないのになんでこれできるんだろうっていうのはありませんでした？
まあ、そうですね、そういうものはありました。
ありましたよね。そう。それが面白いことに、在門だったら在門、総門だったら総門で固定し始めると、誰も教えてないのに、そこのことができることがたくさん出てくるんですよ。だこれよく僕たち発動する、降ってくるとか言うんですけど。うん。だこれができやすいんですよね。で、そうすると、例えばね、在門の人がね、立門のことをずっとこの勉強してやるよりも、在門のことをパッてやったから在門のことをバンバン発動するんですよ。でも立門のことをやろうとしてもなんか俺王様って習ってんのになんでこんな誰もついてきてくんないんだみたいな。例えば分かりやすい話で僕真田孔明じゃないですか。月在門。これがもし2004年で間違ってて なんだろうな、織田玄徳みたいな、織田曹操みたいな形の名前にして、ね、これ全部 Facebook がドヤ、ドヤってことで出たら、多分誰もね、いないんですよ、周り。そうそうそうそう。だから、自分の囚われっていうのがあったとしたら、そこをバーンってこの理解することで、もう運なんで、それで時代で大多数の。
ということで、つまりはその今後、その自分の意識次第をこう変えていけるっていうか、その、
はい、
うまくその、それを、その力を利用して、
はい、
まあ、いい方向にというか、あの成功の方に持っていけるというもんなんでしょうか。
だから、なるべく、この自分が発動しやすいもんっていうのを理解、そこにたどり着くっていうのが、やっぱり最終的な目標だと思うんですけど、まあ焦ることなくっていうね、まずはね、いきなり変われないんで人間は。うん。まあただね、ドンピシャでそのもんに来ていきなり変わっちゃう人もいないんですけど、まあ経営者の場合だと早いんですよ。変わるが変わる前があんまり付き合ってる人とかいなかったりするんで、サラリーマンとかの場合だといきなりね、あの変わるとすると、やられるんで、ゆっくりと。うん。最終的にやっぱりこの生年月日との整合性とかもいろいろね、やっていくと面白いと思うんですけど、うん、まあ、その前までやそれぞれの門をね、理解して、自分にとって都合のいいように周りを使っていくって感じでまずやっていけばいいんですかね。ステップバイステップで。うん。
ありがとうございます。
でも本当にこれ確かで、子供とか見てるとわかるんですよ。例えば僕の場合は勉強しろなんて一言も言わないんですよね。言ったことある僕。ないよね。これやらせじゃないですかね。ただ門は教えてるんですよ。君は直感の子だからねとかね。そうするとね、勝手にできるようになってくるんですよ。教えなくてもそこの道で。これ不思議なんですよ。どうの子もそうですよ。これお子様とかどうですか。3人いらっしゃると思うんですけど。
あ、それぞれ違いますね。
ね、勉強しない子にしろって言っても無駄ですよね。
無駄ですね。
はい、こういう感じなんですよ。うん。ってことは、もうこれっていうのはでもなんかはしないけど勝手に決められてるっていうのも大部分あるみたいなんで、まあ一概にはね、すべてがそうだとはね、言えないかもしれないけど、すべてが相対関係なの、結局人間って。うん。相対関係なんですよ。すべてが。他人がいて自分が、まあどの位置でこのどの役割かっていうのが決まってくんで、うん。これがまた、ほら、10人の組織なのか、5人の組織なのか、はたやめた、100人の組織なのかって、もう全くこの相対関係変わってくるんですよね。人数が増えれば増えると同じキャラも増えてくし、キャラかぶりも出てくるし、うん。そう。だなるべく最初はね、サラリーマンじゃなくなったら小さい組織でちびちびとやっていくっていうね。まあ、こういうところでもやっぱり重要性があるんですよね。うん。まあ焦ることなく、まずは一つ一つ学んでいきましょうと。うん。数年かけて学んでもね、価値あることですよ、これ。先、今おいくつですか、ちなみに。
38です。
38。はい、あれ僕よりもじゃあ1歳年下なんですね。
そうです。
はい。あとお互いね、30年もあるじゃないですか、70まで。最初の3年かけて、この基礎を学んでいくと。そこから、やっぱりね、必要だったらこのね、どんどん深みをやっていくっていうのもいいかもしれないですね。うん、あんまり最初から全クリしちゃうとやることなくなりますよ、老後まで。まあ、という発言自体、在門的なんですけどね。はい。関門には許されないって発言だったり。はい。他なんかあります？はい。じゃあ、
すいません。今日はありがとうございました。
はい。
ちょっと細かいことを恐縮なんですけど、はい、孔明さんの、2年前ですかね、前に撮られた動画を見させていただいて、はい、まあ、とりあえず何からやるかということで、シュガーズを、全敗したんですけど、
はい、
一月半ぐらい経つんですけども、はい、それで本当に甘いもの今全く食べてないんですけど、はい、そうすると気になるのが、例えば、まあ、甘い味のするものっていうのはもうあからさまに全部カットできるんですけど、はい、まあ、例えば料理するときに砂糖とか使いますよね。下味とか隠し味とか、
はい、
でそういうとこまでこだわってべきなのかなって最近気になったりはしてるんですけど、
うちの場合はですね、外食の時はどうしても入っちゃってるじゃないですか。その時は仕方ないと、はい、食べたれみたいな。で家で作る時には入れない、
入れない
です。うちはですよ。ただほら今の世の中って、例えばシュガーズって言った時にね、この料理の砂糖とかだけじゃなくて、ありとあらゆるところにあえて甘いものだけを食うっていう、そこのスイーツみたいなのがあるじゃないですか。あれを取らないだけでも、 相当削減できると思いません、はい、とりあえずほら 90% 95% ぐらい削減できるじゃないですか、はい、5% ぐらい残ってたとしてもまあそこは仕方ないと、まあ、それだけでももう何十倍になってるわけですよね効果が、
はい、でもそこはあの使わないっていうことに、まあ、例えば家内が協力してくれるかどうかとかもそういう、ま
あ、それもあるんで、
そうですよね、
でもそれでもほらスイーツは注文しないってだけでも、はい、今まで結構食べてると思うんですよ、チョコだったり、はい、アイスだったり、あと子供たちも食べさせてると思うんですよ、はい、そこを遮断するだけでも意識的にもう9割変わってるじゃないですか、はい、まあ9割変わってたらいいんじゃないですかね、まあ、いいんじゃないですかねっていうのもあれですけど、はい、いやとりあえずはね、ほら、だからいきなり全部その100を0にしろって言っても無理なんで、はい、て世の中が今そういう環境ですから、このシュガーズに群がるように作られていますから、うん、そこは大幅削減するだけでも全然体調変わりますよ、
全然、
まあ、実際ちょっと変わってきてるなという自覚はあるので、はい、
うんうん、
じゃあまあそこはまあ そこまではしなくても効果あるだろうと思います
。もうそれぞれ次第ですね、やる方は徹底的だったりしますけどね、うん、まあ僕はだからデザートとかは発注しないと、注文しないと、あと家で作る料理には入れないと、ただほらカレーのレトルトとかこういうのは入っちゃってるじゃないですか、まあ、これはまあ受け入れると、うん、それだけでもだいぶ違うだっていう話なんですよね僕は。はい、
です。
じゃあ最後で。
あ、よろしくね。
はい。
よろしくお願いします。
はい。
あの矢印のその関係性についてなんですけど、
はい、
例えばその自分自身とあと組織を作っていくって全然違うと思うんですけど、まず自分自身の時に、まあ、例えば自分が総門だとして、その赤い矢印っていうのはその周門で、まあ、総門であれば直感がやっぱ重要すべきなんで、その勉強の積み重ねではあんましない方がいいということで、その総門の力が弱まるっていうのは分かるんですけど、その総門からその官に向いてる方っていうのも、総門であれば官門的なことっていうのはやらない方がいいっていう、
自分では、
はい、
やりすぎると力が2倍いると、
ああ、
うん、
矢印向いてる方はダメだけど、向かってる方に関してはその向いてる方よりもなんか度合い的には
結構使いこなせずね、例えばあの総門とかの、まあこれはねそれぞれのところに話しますけど、総門とかの力の使い方って、財門発動させるときって、あの人と人との間に飛びニコニコしながら飛び込んでいけば仕事か何かが入ってくるっていうのがあるじゃないですか、それでパンと発動するっていうのがあるんですよね、総務の場合で。例えばご自身なんか例えば物販事業やられてて銀行とね取り組みながらやっていくっていう場合は、まあ、銀行の方まず管に当たりますよね、だから最初はその人たちに自分が接してなきゃいけないからちょっと労力が2倍いると、でもじゃあそれでうまくいくようになってきたらキャッシュフローが、じゃあ最初にね関門のねサラリーマン上がりの人を雇おうと、それで銀行を対応させよう、例えばあの銀行のねこの担当者をそのまま引き抜くみたいなね、いうこともありますよね。だから最初に自分にとって一番苦手なね仕事でも一番自分の仕事に必要なところである官のサラリーマン属性の人たちを、ちょっと立ててね、社長として立てて、その人に銀行とのやり取りをさせて自分は後ろでドカッと座ってね、あのニコニコしてよと俺稼ぐのだけは得意だからみたいなね顔をしてよっていうやり方でもありですよね。だこういう風に使っていく、はい、だそれはケーススタディはやっぱりいろんなことがあって何のビジネスするかによっても変わっていくんで、まあ、でも基礎を覚えておくとねそういう応用ができるわけなんですよ、はい、まさにその大富豪に合ってるじゃないですか、その通りじゃないですか、うん、社長に関門の人たちを雇ってサラリーマン同士話をさせて自分はもう飲む専門とかね、そういうのやってますよね、うん、
はい、であとあの青い矢印なんですけど、
はい、
総務の場合その別 その仕事じゃない分野とかで、まあ、さっきの話は実務的なことしているとその総務の力も強まってくるっていう、強めたい時はってことだったんですけど、その総とじゃ財 その関係性というのはどういうふうに、
人と人との中に飛び込んで笑顔で、これ例えば総と財の関係だったりしますよね、自分が財門、人が集まるところで、まあ、商売を行うわけなんですけど、まあ、その時にこの企てるとかじゃなくて感覚でパーンと入っていくと、あこう楽しそうっつってわーっと入っていくピョーンっていってニコニコしていくって、それだけでもなんか商売できそうじゃないですか、一緒にやろうよってノリで決めちゃうとかね、うん、そういうところでも使えますよね。でも今のようなことが相と財の関係、例えば一例ですよ、でもさ、うん、 で、例えば総門だと、ね、自分が弱っちゃうとね、直感が働かないんですよ。だそういう場合は、ちょっと仕事上だとどやれないから、なんかちょっとそのね、ゲームの中でどうやってみるとかね、俺だやってみるとか、王様のふりをしてみるとか、もしくは、ね、彼女さんとかに褒めてもらうとかね。うん。っていう風にしてもパワーアップしますよね。そうするとまた直感が働くようになるんですよ。っていう使い方もできます。応用編でね。はい。はい。はい。まあ、という形でですね、まあ、最初のね、4時間、この本当の自分と巡り合う日ですね。はい、終了したいと思います。ありがとうございました。